もしこれ途中で落ちちゃったらそれはそれでごめんね。
いや大丈夫ですよ。あの復旧しますんで。
モバヘデモということで。
あのよくありますよ。
あ本当？
回線コムキャストですか？
うん、そう。
ああそれやばいですね。
この時間帯ちょっと怪しい時あるよね。
うん。うちはウェブパスなんで大丈夫ですけど。
都会はいいな。ここねあれもないのよ。一択なのよ。もうコムキャストしか来てなくてさ。
ああ。
そうすると AT&T だともうあれだからなんだっけ ADSL だからさ
独占、ね、
話にならないんですよ。
そううちもそんな感じでしたけど前までちょっと遅れましたけどもデバッグをしてたんですよね。
うんそうです、
うん、
モバヘのあやべバグレポ送んなくちゃ
レーダーに送ってくださいよ。
はい。
でもそれはどうなんだろう、デバイスのせいだから OS のせいじゃないかもしれないですよ。
あのねなんかね確実に遅くなった瞬間があって、
うん、
USB つなぐとなんかもたっとしてるのね。そこは多分バグ対処だと思うよ。
確かに。モハベじゃないですか。モバヘ。
モハベ。
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 うん。
なんつった？俺なんつった？モバヘっつった？
なんかモバゲーみたいな。
モハベ、モハベ、モハベ、ねはいはい。この間通ったのよ。
あ、そうですか？砂漠？
春先にね、サンタフェまで運転してって、
うん、
その時にあの、モバヘ砂漠を、モハベ砂漠を通り過ぎてった。
ええー。あっち、ネバダの方ですよね。
ネバダ。ネバダからアリゾナに向かう途中だったね。
うん。
なんかね、途中にあの、飛行機の墓場みたいなのがあるのよ。
お
なんか空軍基地の近くに。前なんかツイッターで流れてきて、うえ、すげえなーと思ってたら、走ってたらなんかがあって全然調べてなかったからどっか分かってなかったんだけど、
うん、
そしたらそれのなんか飛行機がいっぱいいるっていうところがあって、でもなんかいつ普通の飛行場とは雰囲気が全然違うのよ、
うんうん、
でなんか近づいてったらねやっぱ飛行機が解体さとかされてて、解体を待つ飛行場飛行機の墓場みたいなそんなやつらしくてね、
そこで一旦ばらされてその後再利用される、
再利用されるのかな、まあそうなのかな、う
ん、分かんないですけど、はい、リビルドには初登場ですね。
はい、初めまして。
はい。
バスケです。もう繋がってんの？
繋がってますよ。
よろしくお願いします。
お願いします。
Yeah.
日本はなんか3連休なのかな？
あ、そうだ、そうです、そうです。じゃあこれ休日の朝っぱらに繋がってんの？
ね、
日本は。
休日の朝9時ですね、今ね。
平日の月曜日の朝一から聞かされるのもどうなんだと思ったけど、休日となると余計あれだね。
確かに。
なんで毎回週末にやってるの？この、あれがいいの？
決めてるわけじゃないんですけど、僕的に平日だと仕事まあ5時、6時までして。
あ、そっか。
その後、1時間、2時間で準備をしてっていうのがわたわたしちゃうんで、ちょっと嫌かなと。
なるほど。
いう感じですね。
へいへい。あれなんか、音合わせとかなんかパチンみたいなのやんなくていいの？
あ、パチンはいらないっす。ええ。あの、某ポッドキャストパチンやってますけど。
なんかもう、なんか、一本締めみたいなの最初にやる感じです。
あの、パチンは、あれですね、お互いがローカル録音してるんで、頭出しをするっていう意味でやってるんですけど。
うん。なんでいらないの？
いや、なくても、会話を合わせていけば、あ、ここだなっていうのわかりますね、大体。
テクニックの差なんだ。
慣れですね。
あれですね。ちょっと機材設定に戸惑ってしまったので、今ページを開きますので少々お待ち。
普段は、だから最近は MacBook を使ってないってことなんですよね。
使ってるんだけど、
うん、
もう、日常のコミュニケーションとかそういうのはもうほとんど Windows に移行しちゃってて、
うん、
これは Mac でしかできない開発機って感じかな。
あ、Mac 用の X コードとかってことですか？
ね、そこまで重たくないんだけど、ウェブの開発環境、まだ設定が Windows に移植できてないとかあって、
うん、
そうすると、まあ普通に Unix じゃん？だから、そういうのはまだ Mac でやってた方が早いんだけど、まあこれも順調に移行中なんで。
うん。Ubuntu on Windows とかそういうのはまだ使ってないですか？
使ってるよ。使ってるけどね、なんかサーバーの設定とかがやっぱいまいち癖があって、そのままだと開かないとかね。
ああ。
この辺も情報を探しながらやってるんで、なかなか時間がかかっちゃって。Windows ネイティブで普通に、まあ PHP とかだからさ、Windows の歴史も長いから、ある程度は互換性ある環境を作れるんだよね。
うんうん。
なので、まあ最近クライアントのアプリケーションに関してはほとんど、クライアントっていうか、だから JS とか、クライアント化で開発するやつに関してはほとんど Windows でも Mac でも、どっちでもいいって感じでしょ
う。確かにね。エディターとかでも気に入ってるやつが Mac でとかいう人はいそうですけど。
コードがね、まあコードにともかく体を慣らしてったから、でもその前もサブライムだったから。
コードっていうのはあれですか？ビジュアルスタジオコード。
あ、そうそうそう。ビジュアルスタジオコードに体をなじ、でもね、どうしてもキーボードに1年かかったね。いや。で、今度やっぱ向こうに慣れたら Mac が使いづらくなるから。
うん。
なんだろうね。困っちゃうよね。Windows がいけないんだと思うよ。コントロールキーを多用しすぎる
んだよ。ああ、ショートカットがね。
そう。なんか、オルトキーとか何のためについてんだっていうぐらいほとんど使わないよね。
うん。
で、また微妙に Mac と逆の位置にいるしさ。
ありますよね。
うん。Windows キーはもともと反対派だったんだけど、まあ、マジで Windows 使い出すと、ああ、便利だなって。
Windows キーって何に使うんでしたっけ？
Windows キーを押すとスタートメニューがボンと開くんだけど、
ええ。
いらねえなと思ってたんだけど、まあ、そこからできることが多いんで、そこからパタパタって打つと、まあ、スポットライトでアプリを探すような感じ。
うんうん。
そんな動作にシームレスに移行するしね。なかなか、まあ考えられてるよ。Windows 10はいいよ。
Mac のコマンドスペースでスポットライト開くような感じですか、じゃあ。
そうそうそうそう。
うん。
それに非常に近く使えるから、まあ、ある程度の検索もきちんとやってくれるし。
ええー。
うん。いいよ。
いや、だいぶ意外感はありますけどね。そういう言葉をバスケさんから聞くっていうのは。
Windows いいよ。
あえて言わなくてもいいですけど。
Windows、俺で普通の人と逆でさ、あれ、ミヤンは結構あれだよね。Android だよね。
ああ、そうです。
Mac と Android だよね。
Mac と Android ですね。
Windows と iPhone だからさ、ここが結構断絶されててね、困ってきてんだよね。まあそのぐらい。
まだ最近はもう、iPhone は母感も必要ないですしね。
そうね。そうなのよ。あとはなんだろうね。iCloud、写真ぐらいかな。iCloud に依存してたから、これをどっかに移動するか。
うんうん。
つってもね、日本の親族とかにはもう散々 iCloud、iCloud って言ってきちゃったからさ。今更変えるわけにもいかないしね。ここが一手間かかるのはちょっとね。
あれは iPhoto か、iPhoto ってもんないのか。フォトズアプリですよね。
うん。フォトズアプリはもう、Mac では使いたくなかったアプリの一つだったんだけど、まあもうこれも iPhone でね、完結だよね、基本ね。
iCloud フォトストリームって微妙に Windows でも使えるんじゃなかったでしたっけ？
微妙に使えるんだけどね、なんか妙な。
リードオンリーだったかな？
いやいや、ちゃんと使えるよ。
あ、そうですか。
それで、シームレスすぎて、なんかね、ファイルエクスプローラーって Windows の標準のインターフェースあんじゃん。
ええ
ー。あれの中にディレクトリが開くような形で写真が出てくるのよ。
うん。
まあ、ある意味シームレスでいいんだけど、まあメリハリがなさすぎてアプリ開いてる感じがしなくて。あとまあ、同期がすごい遅い。
うん。
アップルの Windows 製品はちょっと、なんとかしないとって感じだよ。
そもそもだって iTunes で全部やるみたいな感じですよね。
ね。いや違うよ。iCloud アプリが今あるんだよ。
ああ、そうなんだ。
iTunes はこの間新しくなって、ストアアプリに変わって、それはだいぶ良くなって、まあ、専門、なんだ、その音楽再生ソフトに特化してるからだと思うけど、まあでもそれでも、例えばスピーカー途中で繋いでも認識しないとかね、なんか基本的なことがダメで。
でも音楽しかやらないっていうのは、Mac 版よりいいかもしれないですね。Mac 版の iTunes 余計なことしすぎだから。
そう。iTunes 立ち上げたくなくなっちゃうもんね。
うん。普段基本立ち上げてないですよ、最近は。
ちょっと手を伸ばして iPhone で音楽鳴らす方が手軽だしね。
ええ。
なんで Mac のアプリはこんな重たいんだろうか。
まあ、じゃあ、そんな中。
真面目な話をしないと。
真面目じゃなくてもいいんですけど、全然。
いやさ、最近リビルドは何を話してんのか、ちょっとこのとこ聞いてなかったもんで。
あ、そうですか。
聞き直そうと思ったらさ、広島さんの回が長くてさ、結局それで終わっちゃって昨日、なんかちょっと、なんだっけな、食パンの話とかでもう いらないよ、こうと。
あれはみんな思ってたと思いますね。え、なんでその話って思ったと思いますけど。
聞く前はね、なんか食パンって書いてあったから、なんだ食パンってってすげえ興味津々でさ、ちょうど聞いてて、あのカップヌードルにお湯を入れに行った瞬間になんか食パンの話に移ったみたいなんで、やべえっつってわざわざ聞き戻して聞いたぐらいなのに、後悔したよ。
ねえ。長いしね、しかも。一回3時間ぐらいあるから。
いや、もうお腹いっぱいです。うん、
そんなじゃあ、バスケさんにもあんまり MacBook の話をしてもしょうがないですかね。
いや、それがね、ギリギリまで買おうかなって悩んだぐらいな感じ。
お、そうですか。
もう、いや、情報自体、ニュース自体知らなくて、仕事を始めてたらなんかドリキンから出ましたねとか言われたからさ、え、何っていう感じで。でも聞いちゃうとなんか、ずっとね、買おうと思ってたから、次出たら絶対買うぞとか思ってたんだけど、
うん。
うん。あともう一つは、まあ、俺が買わないと、この製品ラインナップがなくなったら嫌だなとかさ、そんな義務感とかもちょっとあったんだけど。
今週の木曜日ぐらいに。
そうそうそう。
出ましたね。
取引のせいで午前中の仕事が止まっちゃってさ。
15インチ、13インチ両方アップデートしたんですけど、多分13のタッチバーなしモデルはそのまんまで、タッチバーありのやつだけですよね。
値段下がったんだよね、だからね。
うん。で、コアの数が、13インチが2コアだったのが4コアになって、15インチが4コアから6コアも選べるっていう。
まあ、8世代目が出ちゃったら、さすがにデュアルコアとか使いたくないよね、i5 とはいえね。
うん。
それなので、まあ、買うなら、やっぱ新しいのしかなくて、そうするとなんか15インチももう、そんなにもう、持ち運ぶわけでもないから、そんなにちっちゃいのじゃなくてもいいかなとか思いつつ、なんか、こう、行きつつ戻りつついろんなコンフィグレーションを試していて、
試すっていうのはあの画面でどれくらいになるかなっていうのを選んでるっていうことですよね。そうそうそうそ
う。で、まあ友達価格で買えたりしねえかなとかいろいろ調査をしながら。
うんうん、
で、ギリギリのところでもうちょっと市場、街の声を聞いてみようと思ってググったらさ、なんか今年こそさすがに Mac mini が出るっていう、またその噂に踊らされて、あ、これ、そうだ、俺ミニでいいって気持ちを決めたんだったっていうのをまた思い出して、で、踏みとどまった。
え、それは待つってことですか？
うん、9月に出るっていう噂を、出なかったら今度こそ買う。
まあ、9月はあと2ヶ月先ですからね。
ね、そこまでは待ってもいいかなと思って。
Mac Buyer's Guide っていうサイトがあって、
うん、
前回のリフレッシュからどれくらい日付が経ってるかっていうのあるじゃないですか。
うんうん、
あれ、Mac Mini 今1400日とかなってますからね。
いや、なんかもう思い余ってさ、じゃあ現行今出てるやつを安く買うかなとか思ったんだけど、安くもなってないし。
微妙っすよね。
うん、
まあでも、Mac mini を買って SSD にすれば、まあ1200ドル程度で割とそこそこなマシンが作れるっていうことはありますけど。
なんかそんならハッキントッシュになんか手を出そうかなとかさ。
ありますよね。
ちょっと思っちゃうよね。
うん。
いや、もうデスクトップはでいいのよ。ノートである必要ないから。だからデスクトップが本当は欲しいんだけど、今のやつだと、今の既存の昔の持ってんだけど。
iMac ですか？
うん。あの、Mac mini。
ええー。
あれなんだよね。レティナじゃない、レティナ対応してないやつだから、そこだけが一番きつくて。
うん。
もう火が入んなくなって、何ヶ月経つかな。
つけてないっていう。うちは Mac mini ありますけども、完全メディアサーバーと、あと、今、リビングにあるテレビにつないで、そのブラウザでしか見れないテレビサイトを見るっていうのに使ってるんで、それはもう全然パワーとかね、関係ないんですけどね。
まあ、1024で全然問題ないからね。
問題ないです。割とね、これ6コアで i9 で、メモリ 32GB で、マシマシにしていくと大体3000ドルぐらいになりますよね。
うん、
で、SSD が、まあ、500ギガとかなんですけど、4テラまで増やせるんで、4テラにすると、ものすごいことになる、ね。4000ドルとか？
あれを、Apple Care を当然入れると、5000ドル近くになっちゃうよね。
うん。
まあ、それはいらないかな。
まあね、でも、ストレージはね、まあ、増やせないからなと思うけど、まあ1ギガありゃいいっすね。
うん。俺512で十分かな。1ギガじゃ足んないよ。1テラ欲しいよ。
1テラ、1テラ。1ギガ少なすぎるわ。1テラね。そうそう。
まあそんな、欲しかったけどな。
何もう買わないこと決定してるんですか？
あ、いやいや、今は欲しい、うん、いいや。
まあでも世の中的には13インチもお得っていう感はある。だ今までが2コアだったのが4コアでまあ倍になってるわけじゃないですか。値段そのままで。
あれでもクロック数は下がってない？少し。
そうなのかな？
うん。
うん。
まあ、最大クロック数よりコア数だよね、やっぱね。
ええ。いやー、あとはまあタッチ ID とトゥルートーンディスプレイ。MacBook では初めて採用っていう。
これ結構でかいんじゃないの？モバヘとかに。モハベか。モバヘ。モハベ。
それはその、モハベで聞いてくるっていうのはダークモードの話ですか？
うん。いや、そもそも眩しいのがちょっとでも減ってくれりゃいいからさ。
うんうん。
なんだかんだ iPad の新しいの使ってて、そのなんだっけ？トゥルートーンディスプレイ対応使ってて、目疲れなくなった気持ちはあるよね。本当かどうかわかんないけどさ。
プラシーボじゃないですか。
お金出したんだから当然だろう。
トゥルートーン、ちょっとおさらいしとくと、周りの明るさに。
明るさに合わせて、色味も変わるんだよね、確か。
うんうん。
だから、まあ、ナチュラルさが続くと。
ええ。例えば、暖色系の、明かりの部屋で紙の本を読んでると紙は真っ白じゃないわけですけど、
うん、
ラップトップとかコンピューターのディスプレイを使うときもそういう感じで周りの色に合わせてナチュラルな色にしてくれるっていう、
白、青みがかっちゃわないように黄色に振るってことでしょう、う
んうん、ですよね、
うん、
だから逆にそのフォトエディティングとか YouTube のエディティングとかする人にとっては、まあ、若干余計な機能っていうのもありますよ ね、
そうだよね。昔ディスプレイに散々アダプターつけてカラー調整してたとかっていう時代に比べるとさ、
うん、
そんなガンガンカラー変わられちゃったら困るよね。
見てる人と全然違う環境になっちゃいますからね。
うん。まあでもそれもあれなんじゃないの。カラーシンク的なものが未だに中では動いてるわけでしょ。
ええー。
そこが調整してくれるのかね。だって、まあそういう人たちはだから環境光が変わらないように調整してんじゃないの、そもそも。
まあそうですよね。うん、同じ環境で、うん、やってるっていう。毎回こう違う照明で編集してると全然その環境によって違う色になっちゃいますからね。
まあ、つまり MacBook Pro ではやんないってことだ
よ。確かに。今日見た記事だとこのトゥルートーンディスプレイはそのビルトインのディスプレイもそうなんですけど、外付けの Apple のサンダーボルトディスプレイとあと LG のウルトラファインにも対応しているらしい。
それって俺なんかディスプレイの近くにセンサーがついてるもんだと思ってたんだけど。
そうそう。その情報をサンダーボルトで飛ばすんじゃないですか。全然わかんないですけど。
でもなんか、まあそうだ。まあ近くにあるっていう前提か。
ええー。これってでもクラムシェルモード、いわゆるその MacBook を閉じて使うやつだと効かないですよね、多分。
そうだよね。どこにあるんだ。
うん。
あ、どこにあるんだろうって今ここで見てもあるはずないよね。俺の12インチに。いや、なんか新しいキーボードを早く使ってみたくてさ、触ってみたくて、それはちょっと興味があるんだけどね。12インチのやっぱ決定的に嫌なところはキーボードなんで。
ああ。今のやつはその MacBook 12インチ。
うん。のね、初代の、このバタフライキーボードってやつ。
はいはい。
で、去年かなんか出たやつが改善されてるらしくて、
うん、
それはすごいいいって。で、今度のが3代目とか言ってるでしょ。
ただ、一応壊れるっていうんで、訴訟ボタンになってますよね。
そうだね。
うん。ただ、その問題が、ゴミとかが入って壊れるっていう問題なのか、タイピングしててうるさいっていう問題なのかっていうのは、多分アップル的には違う問題だということにしたくて、
うん、
今回のアナウンスだと、静かになりましたとは言ってるけど、故障率が下がりましたとは言ってないですね。
うん。
うん、まあ多分訴訟対策として故障率が高かったということは認めたくないと思うので。
そうだね。
ええ。
うるさいっていうのは正直よくわかんないんだけどね。お前ら気にすんのかそれをっていう気持ちもあるし。
なんか音が高いんですよね。その、
う
ん。
そうね。
ペチペチしてるというか。
早いからね。
オフィスとかですごいメカニカルなキーボードでガチャガチャやってる人いますけど、 あれは聞き慣れてるんで、あんまり、なんていう不快感はないんですよ。
そう。
まあ、人によると思いますけど。
ここに多分ドリキンがあのキーボードで入ってきたらもううるさくてしょうがない。ダダダダダダダダ。ちょっと調べますね。ダダダダダダダダ。
そうそう。なんか日本のテレビで記者会見とか見てると記者の人がさ、まあ日本のラップトップか知らないですけど、カチャカチャ書いてて、あれすげえうるさいなと思うんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。
それこそ慣れちゃってた。最近さ、なんか電話、自動応答のやつかけるとさ、なんかどっかのサポートとかにかけると、こっちが音声を言うと向こうでカチャカチャ聞こえるよね、わざと。
ああ、それタイピングしてるよっていうこと
ですか？タイピングしてる風にするんだけど、向こう自動音声だから、OK、Hold on みたいな感じでカチャカチャカチャカチャカチャって聞こえるんだよ。まあ、自然なインターフェースを目指してんだろうけど、
うん、
まあ最初ちょっとイラッとしたかな。
それ嘘ですからね。
うん、
それはその、何回も話してますけど最近、Google Duplex の、
うん、
あのフェイクうなずき問題に似てますね。
俺そっちの方が罪は軽いような気がするけどな。頑張ってんだしさ、向こうはさ、
うん。
これってあざといじゃない？なんか、あの、なんつうんだろう。即座に対応できない、まあどっちも一緒か、一緒かな。俺、Duplex別に嫌いじゃないよ、そんなに。
うん、いや、僕もいいと思うんですけど、あれを問題だというか、倫理的にっていうことを言う人がいること自体はまあわかりますけどね。でも技術として便利だから、なんか些細な問題で潰れてほしくないなって思ってますけど。
まあ Google も中途半端なことしないで、その店側の対応アプリもちゃんと作り上げてから出しゃもっとね、
うん、
お互いにこう、ロボット同士が、音声合成が話し続けるって。で、途中ですぐ気がつくから、すぐそこから先はもう、うちらには分かんない言葉で話すとかさ。
そうそう、ピーピーガーガー話すっていうね。
ピーピーガーガーも聞こえないよ、もう。
でも、それができないから、まあ、音声を使ってるわけじゃないですか。その、音声だったら誰とでも話せるっていうことですよね。
いや、だから音声で始め、スロースタートよ。人間に合わせて話してくれる。
うん。おー、なんと。ちょっと待ってくださいね。
なんか失敗した？
いや、なんか電話かかってきた、スカイプに。久々にスカイプ僕はあのなんだ転送してんですよ。あのなんつうの家から Google ボイスの番号から。
ああ Google ボイスからスカイプに。
これ切っときゃ切っとかなきゃいけないな録音中は。すいません。ね何の話でしたっけ。
タ
イピング音ね。タイピング音わざわざしてるっていうやつか。
あそれだ。
あれなんか本当にあざといやつ最近あって、最初の電話かけてくると、あなたは宮川さんですかみたいな感じで。
ああ。
あ、違うな。名前は言わないんだ。なんか、can you hear me? みたいなこと言うんですよ、最初。
あの、スキャムの話？
そうそう。そうすると僕、ああ、イエスとか言っちゃうじゃないですか。
うん、
そうすると、なんかあれ調べると、録音された音声でイエスって言ってると、契約に合意したことになるとかいう、恐ろしいことが書いてあって、ふざけんなっていう気分になりますよね。だから、イエスって答えないで、うん、I can hear you って言わなきゃいけないんですよ。そういう時は。イエスとは言ってはいけないんです。
すげえな、アメリカ常識って。
いやいや。
奥さんのところにもまあ、しょっちゅうかかってきてさ、まあ、中国語とかさ、場所、中国語でかかってくるからとか、なんか、ニュージャージーからとかっていう理由で判別して、彼女も判定してんだけどさ、なんかだんだんほら、アップルが出してくるんじゃない？あの、likely scam とかさ。で、それ、チラッと見て、俺が、多分、あれだよ、詐欺だよって言ったら、なんでわかんのって言ったら、その人有名だからって言ったら、信じて、likely scam さんだと思って。もう。
まあでも、内容見ればわかりますよね。
そうね。
あの、最近はそう、ボイスメールもディクテーションしてくれるから、大体もう内容が、IRS のなんとかですけど、みたいなになってて。で、その番号でグーグルとスキャムスキャムって書いてるんですよね。
それは、あれ？グーグルボイス？
うち、僕はグーグルボイス使ってて、奥さんは使ってないんですけど、iPhone の方でディクテーションしてくれますよね。
え、マジ？俺それ知らないぞ、その機能。
マジっすか？
一ユーザーだからね、もう最近は。
多分、最近でもないと思うけど、結構2年ぐらいできたと思いますよ。うん。
そういや最近ボイスメールが残ってねえな。なんか設定間違えてるのかな。ないな。
いや僕もねタイミング的には MacBook Pro 買いたいんですよ。
うん。うん。いいタイミングで出してくるよねまたね。
そうなんですよね。
まあミニまで待とうよ。
ミニか。今13インチ、2013年の13インチ使ってるんで、もう5年ぐらい使ってるんですね。で、パフォーマンス的にはほとんど困ってないんですけど。
レティナじゃないよね、多分ね。
レティナです、レティナです。
あ、レティナ。
ええ。レティナのなってから 2代目か3代目ぐらいだと思います。まあ編集とかしてて、ちょっと重いなって思うこともあるし、あと結構、今で奥さんがテレビ見てるときに、こっちの、ラップトップでネットフリックス見たりとかしてるんで YouTube 見たりとかなんか画面がもっとでかくて綺麗な方がいいなと思ってますね。
じゃあ買うとしたら15インチだ。
そうですね。
なんか最近回帰してる人が多いよね。13から15に。
ああ、そう昔はね結構持ち運んでたんで、
うん、
そのなんだ軽いの重視だったんですけどほとんど持ち運ばないから今はね。
そうなんよね。じゃあ、Mac mini でいいんじゃない？多分スペックは高いよ。
Mac mini 押してくるなぁ、だん
だん。いやディスコになったらほんと怖いからさ。
うん。ただね、僕はそう、ほとんど家で使うから、デスクで使うし、画面がでかければいいと思うので、iMac の27を今考えてるんです。
値段的にはものすごく魅力だよね。あれが一番コスパ高いからね。
で、去年の今頃出たはずなんですよね。iMac の27って。だからもうそろそろアップデートするはずなんですよ。
それもまた
。このなんか Apple 買う人のなんだ、もうすぐアップデートされるはずって言って、いつになっても買えないってやつね。
うん。こう待たされたら、やっぱ出たらすぐ買っちゃうよね。
そうなんですよね。
全くね。困るよ。
いや、もしこれ買ったとしても、その、画面外付けとかで使ったら、タッチ ID もトゥルートーンも使えないし、なんか、宝の持ち腐れっぽいじゃないですか。
まあでも、ほら、ドリキンがハマってる eGPU をつけてさ。だから本当それを母艦にしちゃ、母艦というか、そのまま使っちゃったら方がいいんじゃないの？そしたら。
それも思いました。だから15インチ買って eGPU と LG の 5K ディスプレイでやれば、まあ相当パフォーマンスも高いし、いざとなったら持ち運べるしっていう。いいんですけど、それやるとね、多分5000ドルぐらいになっちゃって、買い Mac Pro 買った方がよくねってなるんですよね。
意外と EGP は高いしね。
うん。いや、そうか。Mac Mini、Mac Mini はな。
いや、Mac Mini だよ。Mac Mini にちょっとしたバッテリーがついててさ、なんか例えば部屋の移動ぐらいの間を、こうやってくれたらさ、なんかもう、なんだろう、普段は今のリビングのテレビにつながってて、じゃあちょっと、スリープしてそのまま仕事部屋に持ってくるとかできるのになと思うんだけどな。
ワイヤレスディスプレイっていうのができればキーボードは Bluetooth でいいんで。
あ、そっか。
できそうですね。iPad とかをワイヤレスディスプレイにすればいいんじゃないですか。
そっか。そりゃそうだね。ワイヤレスは飛ばせる？
あれなかったでしたっけ iPad でそういうアプリ。
ライトニングではあるのよ。ライトニングでつないだやつには出せる。
うんうん。
まあそうだ。だったら AirPlay で出したいんだよね。
あ、そうですね。
うん、
ちょっと遅延厳しそうだけど、まあまあいいか、
うん。まあ、何にやるかだよね。オーディオの編集とか厳しいんじゃない？
厳しいっすね。
うん、まあそんなとこじゃない ?Mac Pro は。
MacBook Pro？
うん。
なんか、買いたいけど、ちょっと次の待ちたいっていう、この微妙感ですね。あとね、僕今、会社で15インチ、2015年の15インチ使ってるんですよ。会社支給で。
うん。
で、2015年のやつって、USB-C じゃない最後のモデル。あれ超便利じゃないですか。
俺も一時期使ってた。
うん。あれやっぱり USB-C ドングル地獄にならないんで、あと2、3年ぐらいは結構重宝するデバイスかなと思ってるんですよ。
そうだね。
で、僕入社したのが9月なんですけど、社内規定によると3年使ったら、タダでもらえるらしいんで。
そうなの？
うん、買い替えるときに。
そうなんだ。それいいね。
これはね、実は、社内ではあまり知られていない事実なんで、これ僕今日本語で喋ってんで大丈夫なんですけど。一応、ウィキにはそう書いてあるんですよ、社内ウィキに。
それを見つけちゃったんだ。
そうそう。 だからあと2ヶ月待てば、2015年の15インチマックスのやつが手に入るんで。
あれ？ファストリーに転職してもう3年経つの？
そうですね。
早いね。
早いっすよ。時経つの早すぎですよね。
はあ、
まあなんで、それを待つっていう。で、9月にマックミニが出るっていう。
いいじゃん、ちょうどいいじゃない。ベストシナリオできちゃったじゃん。
そう。なんかね、それもなって思うんですけど、そんな感じで今見てます。
まあ気に入ってるだったら、それを愛機とし続けるのがいいことだよ。
ねえ。
うん。3年使ってあげたんでしょ。
ええー。まあやっぱりでもね、今、この、録音する前も思いましたけどね、USB-C オンリーはね、まだちょっと時期尚早だと思うんですよね。
そうね。便利は便利なんだけどね。だから今もう本当にコンダクトしてるよ。便利さとこの、不便さがね。
ええー。まあ、USB-C あれば充電できるっていうのは便利ですけどね。
でも今日のトラブルは、この延長ケーブル、何フィートだこれ？ 1 フィート弱の延長ケーブルをつなぐと、つながらない、認識しないっていうのはちょっと初めての体験だったからね。
うん。USB-C から USB-A フィメールですか？
そう、ほら、ドングルの先のさ、あれが短いじゃん。で、俺はドングルをちょっと遠くに置いときたい。口だから。
はいはい。
だから、ブツ、本体からドングルまでの間に延長をかましてたんだけど。
うん、うん。
俺、おかしいな。そういえば、さっきまでは繋がってたのにな。まあ、こういうのがあるからね。
ええー。
まだ。
まあ、じゃあ、MacBook Pro は。
Mac ミニ待ちってことで。
剣ということで。
ミニどんぐらいのスペックで出てくるんだろうな。
いや、出ないですって、ミニ。多分。
出るって。噂サイト見てないの？
見てるけど。あれでしょ、ティム・クックに誰かが Mac mini いつ出るんだってメールしたら、Mac mini は重要なラインアップの一つでやり続けるって言ったんですよね。
うん。
うん、だから新しいの出るとは一言も言ってないですよ。
言ってないね。
ええ。
いいんだよ、そんな。ファンタジーなんて。
もっと小さくなってほしいですけどね、Mac mini。
そうね。薄くなるのは薄くなれるよね、もうね。
もうだいぶその DVD ドライブなくなって立ちますけど、お弁当箱からはだいぶちっちゃくなりましたけどね。
このサイズである必要そうかないのかな。でもあんま小さくしてまたなんか放熱とかで問題が出るのも嫌だから。
うん。Apple TV ぐらいのサイズでいいと思いますけどね。
そこまで攻めんの？そこまで攻められたら困るな。
なんか理由あります？ちっちゃくて困る理由ないですよね。
いやだから放熱がさ。
ああ。
インテルのチップ積んでてあのサイズはきついでしょ、やっぱ。i9、今度の Mac mini は i9 積むんでしょ？
そうね。MacBook Pro に i9 乗ったから。
そうでしょう。それはちっちゃすぎるよ。
それなんか、それ Mac mini Pro みたいになっちゃうじゃないですか、それ
はもう。ハッキントッシュとかだと、ミニサイズで Pro 仕様とかあるよね。
ありますね。インテルのウルトラコンピューターみたいなやつ。
欲しいなと思うんだけど、
うん、
いや純正ですよ。男は黙って噂を信じましょう。
はい、じゃあ MacBook はそんなとこで、
モハベ入れて、WWDC からもうどんくらい経つんだ、一月半か。特についさっきまでは問題を感じてなかったよ。
さっきの USB 問題ね。
USB か、なんかインターフェースを認識するときにやたら遅くなるっていう問題があるかな。そもそもね、12インチの MacBook は、そもそもの問題点として、外部ディスプレイをつないだまま抜き差しをすると、なんかやたら画面が砂の嵐になったりとか、なんかいろいろあるんで。
まあ、モハベですから、砂嵐があってんじゃないですか。
そんな予告編だったの。いやー、
それ新しい機能ですよ。すごいな。ニューフィーチャー。
いやいや、前からですよ。そっか、じゃあこれなくなったらあれなんだな、デグレになっちゃうんだな。
なっちゃいますね。でも次も砂漠になるんじゃないか説ありますからね。毎回、なんですか、ヨセミテールキャピタンみたいな感じで繋がるじゃないですか。
そうね。でもモハベもなんかもう繋がってる感じがするけどね。
うん、まあ確かに。
大きく変えなくて、大きく変えられるのかな。あと何があるんだっけ、シャスタとかか。
ああ、砂漠？あ、
ん？いや、観光名所。
ね、うんうん。
山である必要ないでしょ。だって最初海から始まったから。
確かに。まあ、シャスタはありそうだけど。あとはビードとかですか。
もう地名でもねえじ
ゃん。なんだっけ。モハベね、僕もその、テレビに繋がってる Mac mini に入れて、あの、テレビだからダークモードがいいかなと思ってダークモードにしてみたんですけど。
うん。
最初ちょっと違和感ありすぎで。
そうだね。メリハリがちょっとやっぱまだうまくついてないよね。
ブラウザとかがウェブサイト白なんでちょっと微妙なんですよね。
そうそうそう。ウェブサイトを開くまで、でも多分これはウェブサイト側にそれを検知する何かしらのあれがつくでしょう。ウェブサイト側が変わるでしょ
う。そうそう。で、アマゾンを開いたら、アマゾンジャパンを開いたら、
うん、
背景が黒いんですよ。
マジ？
ええ。
嘘？
で、クロームで見てて、これは何なのかなと思って。もしかすると、アマゾンはバックグラウンドカラーを指定してないのではっていう説が僕の中ではあって。
だってそしたら、テキストが全部読めなくなるでしょ。
そうね。でも昔って、昔ブラウザのデフォルト背景ってグレーだったじゃないですか。
あ、そうね。確かに。
ある時白に変わりましたよね。
うん。多分ね、うん、IE だよ、IE。
そう、IE かな。
Mac に IE が導入された時にね、白くなったんだよ。
モザイクは、グレーでしたよね。
うん。
うん。まあ、それはいいんですけど。いや、だから Amazon がなぜ背景が黒だったのかっていうのが、ちょっと若干今気になってる。
でもテキストは読めたんでしょ？テキストはちゃんと。
読みました。うん。Amazon がいきなりダークモードに対応していたのかっていう。
ていうか、その前に Chrome で見てたんでしょ？
そう、Chrome。
Chrome じゃないです。その情報を伝播してたとなるとすごいね。URL に入って、URL じゃない。あれに入ってんのかな？ブラウザーのユーザーエージェントに。
ね、どうなんだろう。
ダークモードとか、ね。
ちょっと、見間違いだったかもしんないんで、後でもう一度検証しますけど。もし、モハベのベータ版でダークモードを使ってる人いたら、アマゾンを見てみてください。
なんかでも、ウェブキットの方には、モハベ、WWDC の初日から、モハベパッチがバンバン当たり始めてるから、
うん。
なんかいろいろやってるみたいだよね。まあ、ネットワーク周りがガラッと変わってるから、そっちに対応してるのが一番だと思うんだけど。
そういうの、でもダークモードがのプリファレンスはユーザーエージェントじゃないでしょう。
ユーザーエージェントじゃないでしょう。
CSS のなんかプロパティですよね、多分。
何かに、CSS のプロパティ。
クラス。なんかありますよね、そういうの。スクリーンサイズとかを指定するやつ。
うん。メディアック AD 的な、
うん。
どっかで取得できるということかな。
じゃないですかね。
でもそうすると JS から使いづらくなんないかい？
JS で、ドームから CSS を読めばいいんじゃないですか。
一手間だね。
うん、無駄ですけど。
まあ、ダークモード自体を搭載しているサイトはいくつもあるから、まあ、そういうところとうまくつなげられるような、つうか、ダークモード以外語ることはないのか、モハベ。
ファインダーになんか、何ですかね。機能つけましたよね。
まとまるやつね。
うんうん。デスクトップがスタックにできるやつ。
うん。
あと、ファインダーで、なんかサイドバーでアクションを追加できるみたいなのがあった気がする。なんかよくわかんない機能だなって思ってましたけど。
そんなあったっけ？
うん。
サイドバーで。いや、ごめん。今から試すのは無理だな。まあ、使用している上では、あんまり変わんねえな。なんかさ、iOS やったら早くなったけど、そういう、目に見えて、変わったことは感じないから。
パフォーマンス的にとかってことですよね。
うん。
あ、でも APFS が、外付けディスクが APFS サポートしたとかあった気がしますね。
ほうほう。そっか、今までまだあれか、前のやつか。
うん。で、僕今3つハードドライブ繋いでるんですけど、Mac mini に。うん、3つのうち1つだけは APFS に、変換っていうメニューが、ディスクドライブユーティリティに出てきましたね。
なるほど。
だけど他の2つは出てこないんですけど、その違いは何なのかってよくわかんないです。
内部的に USB3 じゃなかったりするんじゃないの？
ああ、そういうのあんのかな。APFS にするとタイムマシンのバックアップ先に使えないという話、今はね。
あ、そうなんだ。
APFS から、APFS じゃないドライブにタイムマシンはできるんだけど、逆ができないのかな。
なんで、なんか、APFS の機能を考えたら、 スナップショットとかいろんなモダンな機能考えたらタイムマシンにむしろ最適なのかと思ったけどね。
そうなんですよ。だけど、そう、今はまだ対応してないって言ってましたね。うん。
相変わらず爪が甘い。
まあ、いろいろ大変なんじゃないですか。
うん。まあ、でも APFS 自体ほとんどノートラブルで来てるのはすごいよね。
すごいですよね。ファイルシステム変えて。
結構オンザフライでみんな変わってってるわけでしょ。
うん。
いつの間にか知らないうちにみんな変わってて。だってトラブルほとんど聞いたことないよね。iOS でも。
その、逆に昔 HFS とか HFS プラス使ってた時に、日本語のファイル名を作ると、なんか濁点が、ひらがなの濁点が NFKD の合成文字になっちゃって、なんかスクリプトとかから読むと2文字扱いになるんですよ。で、バッシュとかで、クエスチョンマークとかで1文字指定しようとすると動かない。
なるほど。
なんか、Ruby スクリプトとかから正規表現でマッチしようとすると、濁点はマッチしないみたいなのがありましたね。
で、それが HFS プラス時代の？
そうです。昔はね。で、今多分 APFS はそういう変なのはないんで。
なるほど。
UTF-8 で普通にマッチできるはず。
まあ、HFS プラスが出たのも相当前だからね。80年代の終わりじゃなかったかな、確か。
うん。
ユニコードはまだ 1.0 とか 2.0 ぐらいの頃でしょ。
うん。そうなんですよね。だそういう癖がなくなってるし、まあ、あんまり問題聞かないですけどね。
ねえ。
うん。
すごいよ。たまにアップルはこういうすごいことやるよね。
APFS だって作った人は、BOS とか作った人ですよね、確か。のファイルシステム。
そうなんだ。
ええ。
知らなかった。
僕もあんまり詳しくないんですけど、その界隈では超有名なレジェンダリーな人らしいですよ。
へえ。
うん。
BOS。B カンファレンスっていうのに行ったことあるよ、俺。93年、94年ぐらいかな。
ええ、こっちですか？
サンタクララでやってた。サンタクララコンベンションセンターで。ガゼに会って、ちゃんとサインをもらってきてよ、その時に。そしたら、こっち転職して、アメリカ来て、なんかすぐに会社のオールハンズミーティングがあったんだけど、会場がその同じところでさ、なんか俺ここ来たことあるはずだなとか思いながらずっと、終わり間際にね、あ、ここはあれだ、B カンファレンスがあったとこだって。
うん。
まあ結局それが最後の1回だったのかな、確か。
どこ、何がですか？
B カンファレンス。
ああ、そのカンファレンスがね。
うん。
うん。
あれも俺も WWDC のついでじゃなかったら行ってないからね。
うん。
95年だ。
ええー。お、ツイッターで、情報が来てますけど。
なんか、マクミに出るって？
いや、その情報はまだ来てません。
誰だよ、お前って。
ダークモードは、WebKit の CSS メディアクエリーの Prefers Dark Interface っていうのに対応しているらしいです。
素晴らしい。
だから元からそのウェブサイトがそれに対応していれば、
うん、
ダークモード、そのまま対応するということですね。多分これってでも iOS とかにも入るわけじゃないですか、ダークモードって。
うん。
だから iOS のサファリとかでウェブサイト見た時もそういう風になっていくわけですよね、多分ね。
そっか。
うん。
これでもあれだね、プライベートウィンドウとの区別が全然つかないね。
ああ、それわかる。
ああ、本当だ。全く変わってねえな。
Chrome のインコグニートで黒になるんですよね。
うん。
あれ赤もありませんでしたっけ？
赤
ないかな。
プライベートっていうよりもなんかすごい危ない状態だよね。
デンジャーモード。僕ファストリーのアカウントと普段使ってるアカウントはプロファイル分けてるんですよ。
うんうん。
で、ファストリーのアカウントの時はテーマを変えてて区別できるように。で、それがね、赤なんですよ。
そうなんだ。ファストリーだから。
そう。だから、クロームが真っ赤っかになってて、で、昔はそれでインコーニート開くと、あ、真っ赤かで、なんだか区別がつかなかったんですけど。
俺、むしろ、プライベートが黒テーマだったんで、まあ、今の、モハベとダークモードと非常に合ってるね。
確かに。
そうか、会社を青にしとけばよかったんだな。
普段、ダークモードっていうか、その、よく iOS のアプリとかでもテキストをダークモードで読むみたいなのあるじゃないですか。
うん。
そういうのは使えます？
例えば Twitter アプリがダークモードとか、そういう単位でやってるけど。
うん。あれば使うって感じですか？
まあね。 夜中、やっぱ俺はいろいろと、寝室に持ち込む派だから、眩しくってしょうがねえってやつは変えるな。でも一回変えたらなかなか戻さないよね。
うん。
やっぱ自動で追従してほしいなと思う。
あ、時間に応じて？
うん。まあシステムの設定に応じてかな。
うんうん。ナイトシフトですよね。
ナイトシフトはしてるけど、
うん。
ほら、それでも、Kindle とか読んでると疲れんじゃん。
ええ。
だから、Kindle を暗くしたりとか。
いや、Kindle の本を黒背景白文字で読むとなんか、違和感があるっていうのは、固い考えですかね。
そうね。コードブロックのになると途端に白くなってるとかね。でも、小説とかだと俺は普通に読めるけどね。
そうですか。
うん。
なんかこう、本っていうのは、小説とか本っていうのは白い背景であるべきだっていう固定観念があるかもしれない。
よっぽどの小説を読まない限りは別にそれが筒井康隆のなんか組版に工夫をしてあるような小説でない限りは特に問題ないだろう。
京極夏彦とか。
なんかすごい話、あれをしてたよね。
この間記事見てました。
そうそう。あ、俺も読んだ読んだそれ。自分でやってんだね、ルビの国を、版をね。すごい人だな。
あれってでも、Kindle とかで読んだら文字サイズ変更できるじゃないですか。
そうね。台無しだね。あれ、できなくしてたりしないの？
あるかもしれないですけど。
技術書モードっていうかさ。
でもそれって、Kindle の7インチぐらいのサイズで読むのと、iPhone で読むのじゃ全然違いますよね。
辛いですね。
どうしてんですかね。
うん、
気になりましたけど。
まあ、さすがに今時のちゃんと追従していく人だからそこは追従できる形でルールを考えてるのかもしれないね。
うん。すごいダイナミックに変更しますよね。何でしたっけ？
どこに戻れば。
脱線するんでね、基本。
グイードが辞めたって。
そう、もう次行っちゃいます？
この途中よくわかんない。
いや、ちょっとモハベの話戻りましょうよ。
モハベ。
ええ。
ちょっと WWDC のビデオから見返すかな。
あ、でも僕は、あれです。会社の Mac と自宅の Mac ずっと L キャピタン使ってて。
うん。L キャピタン？
シエラをずっと避けてたんですけど。
なんで？
いや、特に理由なく。あのね。
Python が3になっちゃったから？
そういうのもないんですけど。オーディオが動かなくなったりとかね、そういうのがあるんで、だいたい1年ぐらい待つんですよ、基本は。
あ、そうなんだ。じゃあ今俺がこれまでモハベでやってるってのはもう、今後どうだんなの？
いやいや、そうは言ってないんですけどね。で、いや、でもハイシエラ入れたら、意外と全部ちゃんと動いたんで、
うんうん、
まあ、1年ぐらい経てば、すべて安定しているなっていうのはありますね。
L キャピタン？シエラ、ハイシエラの前の L キャピタン？
シエラずっとスキップしてて、ハイシエラも待ってたんですよ、ずっと。安定するのを。で、この間入れたら、まあ、案の定いくつか動かなくなったんですけど、カラビナーエレメンツっていう、システムのバインディングを全部 Emacs にするやつ。ああいうのはカーネルエクステンションが必要で、ハイシエラとかだと一発で動かないんですよね。
なんかどこのあれも、WWDC のセッションでも何度も、カーネルエクステンションは書くなとか出てくるよね。
そうそう。だから、カラビナエレメンツみたいなやつはもう作るなっていうことを言ってるんですけど、まあでも使いたいんで。
まあね。
まあ一応でもね、入れたら、アップデートしたら動かなくなったんですけど、最新版をダウンロードして、なんか許可するダイアログができたんで、OK したら動きました、普通に。
まあ構造はここのところしばらく変わってないからね。いろんなものはね。うん、
そうそう。
そういう人たちがいるから変えられないんだろうね。
でも見たら、後でショーノートに貼ってきますけど、Apple Script っていうんですかね。イベント、システムイベントになんかイベント投げるっていう API ありますよね。
うん。
例えば Apple Script でこのアプリファインダー開いて、どこどこのフォルダ開いてみたいな。で、あれも、モハベから、一回一回ダイアログが出るらしいんですよ。まあ、最初の一回だけなんですけど。で、それはまあわかるっちゃわかるんですけど、例えば、このファイルをファインダーで開くっていうメニューよくいろんなアプリについてるじゃないですか。
うん。
あれも Apple Script を使ってるから、それもダイアログが出るらしくて、 で、一回拒否すると、許可する方法がもうないっていう。
まあ、本当はあんだろうけど、まだ UI がついてないってことだね。
そうです。だから、例えば、ビジュアルスタジオコードとかで、
うん、
このファイルをファインダーで開くみたいなメニューが、まあ、あったとして、
うん、
それを開いて拒否するともうその機能は今後使えないっていう。
マジか。
ことらしいですよ。
リビュールインファインダー。あれちゃんと動いたぜ。
モハベですか？
モハベです。あれモハベじゃねえのかな俺。そんなことはない。
壁紙がモハベなだけで。
モハベです、モハベです。バージョンアップしてないからか。なんか最新版1個外してんのよ。
もしかしたらリビュールインファインダーをシステムイベント使わずにやる方法があるのかもしれないですけどね。
まあでも普通は、Apple Script のコアである、なんだろう。まあ、旧 Apple イベント的なものでやるけどね。
そうですよね。
うん。
まあ。
モハベです。今確認しました、ね。不安になった。
WWDC、これ、ショーノートに貼んなかったんですけど。
うん。
ネットワークソケットの新しい API の話をしてたじゃないですか。
うんうん。あれ、ソケットをもう使うのやめようっていう。BSD ソケットの時代は終わったってやつだよね。
そうそう。あのセッションが割と面白かった。
あれすごかったよね。
うん。
いや、ここまでアグレッシブにちゃんとみんなを巻き込んで、ネットワークを改善していくっていう。まあ、もちろんさ、そういうのの先進的なことは Google とかの方がやってんだけど、それをまるっとフレームワークごとじゃあ新しいのにするから君ら使ってねって言ってさ、
うん、
用意するっていうところがやっぱ Apple らしいっちゃらしいね。
ですよね。
うん。あれはね、そう、クイックとかのサポートとかも匂わしたでしょ。
うん。だから、昨今、その、モバイル対応とか、TLS の新しいバージョンとか、
うん、
クイックで UDP とか、そういう新しい、その、レイヤーの、が出てきてるんだけど、ソケットの API とかはずっと古いままだから、各コードがどんどんどんどん増えていくんですよね。
マルチ接続、LTE と Wi-Fi と両方つながってる場合の、対応とかも結構話が出始めて 3,4 年経つと思うけど、これでようやく普通のアプリもその恩恵を被れるっていうかさ、システムがただなんかうまいことやってくれてるように見えてて結局つながんなかったっていうのに比べると、フレームワークって言っちゃうとおかしいか、ネットワークレイヤーがそうやって動いてくれるっていうのが確実になってると、一段とサーバー側もじゃあ対応しようかなっていう感じになるよね。
うん。あとはそのファストレーンとか QoS とかで、
うんうん、
ダウンロードバックグラウンドのダウンロードの人はちょっとプライオリティを下げて、ストリーミングとかの方は上げるとかっていうのも、
うんうん、
アプリケーションのレイヤーからある程度示せるようになるっていうことですもんね。
もう一発最初の接続時の使い方を示すだけで、あとは良きに計らってくれて、
うん、
システムとネットワークにつながってるとハブとかがきちんとやってくれるって、なんかまあ夢のような世界だよね。
あとは iOS だと、ね、月に使えるデータ量とかも決まってるプランとかもあるし、あとはこれ Wi-Fi なんだけど、実は Wi-Fi ホットスポットを使っていて、この先は実は LTE ですみたいな時とかもあって、
うん、
アプリがどういう風にデータを使うかっていうのもね、まあ、いろいろ違いますからね。
うん。
なんかその辺も含めていろいろいい具合にやってくれるだと、
うん。
フレームワーク側がいい具合にやってくれれば、アプリがいちいち対応しなくていいしっていうのは。
そうだね。
ありますよね。
ネットワークは今回は本当に一番面白かったな。
うん。
なんだっけ、もう一個あったな。
もう一個ありましたよ。なんかモダンインターネット、なんとかっていうやつで、その TLS1.3 の話とか。
あ、そうだ。TLS1.3 がデフォルトで有効になるっていうのと、あとなんだっけ、なんとかトランスペアレンシーが有効になるんで、サーバー側で対応していかなくちゃいけないやつ。
うん、あと H2 とかも話もあった気がする、うん。その同じセッションですね。
確かそうだね。
でもあのセッションはなんか WWDC にしては、あまりこう、コードの情報が出てこないっていうか、今こういうサーバー側ではこういう動きがありますんで、しといてくださいみたいな話が多かった気がする。
そうね。
うん、
まあでも、HTTP2 はさ、やっぱ本当のことを知らないと設計しようがなかったりするからさ、これを使うとどういうメリットがあるっていうのは、やっぱもう、もっともっと、使ったら早くなりますだけじゃなくて、やっぱこうやってみんなが、啓蒙活動するのは大事なことだと思うよ。
多分あのセッション毎年やるような勢いでやらないとって感じがする。
そうね。 なんだかんだでも15年ぐらいからネットワークアドバンスはそんな感じなことが多くて、
うん、
コジェッションコントロールみたいな、ネットワーク帯域がつまんないように、負荷情報を流してとかっていうのはもう毎年毎年ちょっとずつこのぐらい普及率が上がってますっていうのを毎年やってるしね。
うん、
まあ、地味だよね、でもね。地味だけど、でも結局後で大騒ぎになることだから、
ええ、
こうやっといた方がやっぱいいんだよ。
うん、うん。はい。まあ、そんなですかね。
WWDC はなんかその辺を最後にあんま見てないんだよな、俺な。
あ、行かないで、セッションだけ見たパターンですよね。
うん。
まあ、僕もそうですけど。
速攻で落ちてさ。
うん。
今年なんか会社が出してくれるかもって言うから、じゃあそこで申し込んでさ。
ええ。
そしたら次の日に、申し込んだ次の日に、やっぱダメだな、許可下りないよとか言われて、申し込んじゃったよ、つって、もうそしたら行くしかねえかなって言って覚悟を決めたら、やっぱり落ちた。
ああ、抽選で？
なんかね、なんで、もういいよ来なくてって言われてんのかなと思っちゃうと悲しいよね。
自腹でも行くって言ってんのに。
だって5年ぐらい前は多分ちゃんと自腹で払って、アップルの人とか除いて、キーノートとかのメディア、キーノートしか行かないメディアを除けば、多分日本人で1番か2番ぐらいに行ったはずなのよ。参加回数だと。94年からずっとだったから。
うん、
もうここのところずっと落ちまくってて、もう悲しい状況だよね。
だいぶツンデレにツンがついてますね。
悲しいです。
ええー。
出れってされたことないような気がする。
9月に Mac mini が出れば。
そっか、それだ。
だいぶストックホルムな感じになってます。そうっすね。まあ、Apple ネタはじゃあそんぐらいで。
うん。
ええ。
あ、サーティフィケートトランスペアレンシーだ。
ああ、発行したログが出るやつですね。
そう。だから、うん、もうリアルタイムで、本当にそいつが正しいかどうかを確認するってやつ。
うん。
まあそうだよね。リボーク行われてるもんね。
うん。Google とかはずっと出してますよね。
うん。
うん。
そういう。
はい。
あとね、じゃあ俺が喋りたいやつはね。
ええ。
まあ、C++ の話はね、なんか貼ってねって言われたから、なんかないかなと思って、最近のニュースで。言うとこれかなと思ったから貼ったんだけど、
はい、
まあどっちかっていうとこのエルムに話したりしたいな。
うん、
エルムってこのリビルドで話されたことある？
多分ないです。リアクトとかリダクトとかはありますけど。
そうだよね。
うん、リダックスか。うん、
エルムはいいですよ。リダックスの元となったアーキテクチャって言えばいいのかな。
ええ、
有名なところだと。触ったことある？
ほとんどないですかね。サンプルを眺めたことはありますけど、自分で書いて試してみたいなことはないですね。
これのね、何がいいかっていうとね、リリースサイクルがやたら長いんだよ。最新版はね、2016年の11月に最新版の 0.18 っていうのが出てから、もうパッチたりとも当たってないの。
ああ、いいですね。開発が早くない。
もうね、でもまあ、その辺も熟慮されてて、
ええ、
そもそも 0.17 から18に行くときに、まあデバッグの機能はちょっとついたんだけども、他の機能としては、重複している機能を省きましたとか、もうなんつうんだろう、すごいこうね、ストイックなの。関数型だからやり口は、なんだろうね、この表現が2つの方法であると、まあ、使う人を惑わせるかなっていうようなところをどんどんどんどん削ってってて。
うん。
なんもう、誰が書いても、こうなるように。まあ、実際にはそんなことないんだけどね。いろんな下手な書き方はできるんだけど、まあ、そういう信念が見えてね、とてもいいの。
じゃあ、そもそもエルムとはっていうところから話していただかないと。
そうですね。エルムとは、まあ、クライアント側の、なんて言えばいいのかな。アプリケーションフレームワークって言うとちょっと誤解があるんだけど、まあ、ランタイム環境込みの、新しい言語です。クライアント用の、まあ、バーチャルドームを基本として、ファンクショナル言語である ELM っていうものが、新たに開発されて、で、それが JavaScript に落ちて、ランタイムとセットで ユーザーのブラウザーの上で普通に動いて、で、まあ、まあ、クライアントアプリケーションが普通に組めんだけど、まあ、このエルムアーキテクチャっていうのが、イミュータブルである、だから関数型言語だから、ミュータブルなものはなくて、配列、バイト列でさえ、もう、イミュータブルなのね。
うん。
で、その上で動く、それに最適した状態で動くランタイムがセットでついてて、そこはまあ普通に触れないのね。そこは開発者になって、まあ大元にパッチを当てるとかしない限りは変わらないんだけど、普通にアプリケーション書いてるレベルでは、その関数型言語である Elm で、作って、で、バーチャルドーム情報を渡すと、ランタイムがうまいこと表に出してくれると。で、まあモデルがあって、アップデートがあって、ビューがあってっていう、まあそういうループがずっと繰り返されていくっていう、まあリアクトやってる人には聞き慣れてる構造だと思うんだけど、
ええ、
そもそも、リダックスが登場した背景は、リダックスの作者の人がエルムを見て、あ、いいじゃんっつって、まあなんだっけ、フラックスだっけ当時、
うんうん、
リアクトのそれに置き換わる形で使えるんじゃねっつって開発したのがリダックス、
うんうん、
なのでまああの耳新しいことは多分ないと思うんだけども。まあ、関数型言語どうせや、その、リダックスをね、リアクトリダックスをやって、JavaScript の上で、まあ本当は、ミュータブルなんだけど、イミュータブルとして扱いましょうよって、やっていくのにちょっと疲れるじゃん。
ああ。
そんだったら、もう最初から、もうミュータブルは許さないと。まあ、そういう環境でやった方が話は早いかなというのが、とっかかり。で、二番目のメリットは、そのさっき最初に言った開発が非常にこう遅い。
安定してるってことですね。
そうですね。バグほとんど出てないのよね、実際に。まあ、なんか極端に遅い処理とかがあるとかっていうのはまあ出てんだけど、まあその程度。で、JavaScript の拡張を書くことも可能なので、処理をどっかに逃がすっていうのもまあできなくはないので。
うんうん。
でもその辺も、なんだろうね、JavaScript コードの関数を呼び出すっていうよりは、JavaScript でアプリ内に一つサーバーを立てるみたいなイメージ。そこにメッセージを送りつけると、いずれレスポンスが返ってくるっていう形で、JS との境界線を守ってんのね。
うんうん。
そういうところが非常に、まあよくできてんなという感じ。
実際に使ってるんですよね。
うん。日本にアシストオンっていうサイトがあってさ、そこのメンテナンスをずっとやってんだけど、
うん、
かれこれ10年近く。まあ、なかなか JS 使ってなんかやろうとして、なんだろう、3ヶ月に1回ぐらいちょっとじゃあ手を入れましょうかっていうと、もう環境からいちいち全部アップデートして、もうその地獄に疲れちゃったのね。もう、まあでも、とはいえさ、もう最新版の環境じゃないと、今更 jQuery とか使えないしさ、って、思うと、なんかもう、ここ2年間ぐらいもうずっと疲れてたの。それで、まあ、エルム、どうせやるならエルムやってみるかと思って。で、やり始めたら、その開発環境の遅さが、あ、開発、なんつうんだろう、ん？全体の開発スピードの遅さが非常に、マッチして。
うん。
これはいいぞと。ツールチェーンも全然変わらないからさ。もちろん、プラグインとかのバージョンアップはあるんだけど、それはまた別の話で。プラグインじゃない、ごめん。パッケージ？
はいはい。
非常にいいよ、エルム。流行ってほしいなと思って。
どうなんですか？なんか名前たまに聞くんですけど、関数型っていう敷居の高さというか、とっつきにくさはありますよね、多少は。
でも、リダックスや、だめだ、その辺やってると、当然ながらもう考え方はそうなってるでしょ？
うん、確かに。
そんだったらもう強制された方が、できません、それはって言われた方が、結果は楽じゃねえの。
わかりますけどね。
でね、エルムはコンパイラーがその辺すごいよくできてて、なんかエラーをただ出すんじゃなくて、エラーの原因を非常にフレンドリーに表示してくれるのよ。
うん。
例えば、まあ、5段階目ぐらい、5段階る、ファイルをパッケージをインクルードして、そのパッケージが別の依存してて、で、回り回って自分の、循環参照になってた場合とかとかの表示の仕方が、グラフィカルにこれを読んで、お前これ読んで、これ読んで、これ読んで、でもこいつが元のお前を参照しているからエラーになったよって言って親切に表示してくれるの。アスキーアートみたいなので。
うん、
でそこのエラーメッセージはエラーメッセージで別イシューの口があって、 ここも少し親切にできんじゃねえとかいう、そこも受け付けててね。こんな例とか、エラーの表示にいいんじゃねえみたいなのも、まあ真剣に議論してるしね。なんか作者の人はね、もともと、Google の人かな。で、今はノーレッドインクかな。教育系の会社らしくて、サンフランシスコの、うちらの、あの辺の近く、すぐ近くにある会社みたい。一回ね、行きたか、毎月、ミートアップやってるから行ってみたかったんだけど、ちょっと、このところ、タイミングが合わず、まだ行ってないんだけど、次回ぐらい行ってみたいなと思ってるところです。
実際使うときは、NPM とかからインストールして、で、JavaScript に落ちて動くんですよね。
そうです。で、まぁ、Elm コマンドができるので、Elm Make ってやるともう出来上がって、JS ファイルが1個出来上がるから、まぁ、あとはそれを読み込むだけ。
そのランタイムの時になんか、インスペクターとかでデバッグしたりみたいなことは、どうなんですか？
それができない。うん。ただ、その、デバッグ方法も変わってきてて、まあ、イミュータブルでよくタイムマシンの話してるじゃない。
うん、
モデルがどんどん変わっていく様を全部保存しておいて、で、例えば、フォームの入力とかで、なんかエラーが出たなと言ったら、エラーが出たところの、メッセージアップデートのところまで戻って、そのモデルの状態が確認できるっていう機能。だから、まあ、そういう機能を使うことで、デバッグしていくのかな。で、そこで、例えば修正を加えて、でもう一回、その、そのモデルの変更ファイルは書き出せるから、それを書き出しといて、で、修正したところにもう一回加わせて、はい、問題ないねっていうのを確認できるとかね。
うんうん。バーチャルドームをやったりする仕組みも全部、Elm の中に入ってるんですか？
うん。
うんうん。
バーチャルドーム自体のライブラリーは、どっかと共有してると思うけど、バーチャルドームの仕組み自体はもう見えないところで管理されてて。
うんうん。
で、バーチャルドームと同じようなことを SVG にもできるから、SVG に対してもできるから、Elm で SVG を生成してっていうアニメーションライブラリーもある。
ああ。
出力は HTML だけじゃなくて。で、まあ、順当に考えると、それも React Native と同じように、Elm Native 的な考え方はできないかって言って試してる人もいる。
ああ、やっぱり。
うん。
まあ、React もね、Web アプリから始まって、
うん。
そういう風になってますからね。最近でもなんか、一回りして、React Native for Web っていうのがあるんですよね。
これ、わからない。どういうこと？
僕もちょっといまいち把握してないんですけど、React Native のコンポーネントが使いやすいから、それで全部作っちゃって、で、Web の PWA とかで使えるようにするっていうことだと僕は思ってるんですけど。
コンポーネントの開発はもう、リアクトネイティブってコンポーネントって、あれじゃないの？ネイティブで書かれてるの？ネイティブコンポーネント、
そうです、そうです。
それを、何？コンポーネントをさらに、じゃあ、シャドウドームっていうか、ウェブコンポーネント的に開発しちゃうってこと？
まあ、僕はわかんないんで、想像で話してます。でも、リアクトネイティブフォーウェブっていうものがあって、意外といいって言われてるってことはよく見ます。
ウェブで始まったことを知らないんじゃないのか。
僕もなんか見たときに、なんか、え？っていう、それは破綻してないかなと思ったんだけど、意外といいっていうのを見るんで、多分意味はあるんでしょうね。
まあまあ、なんか滅多なこと言わない方がいいね。なんかいいです。そういう世界があるんだね。
まあでもあれですね、開発が、まあ活発でないとは言わないですけど、
うん、
安定しているっていうのはすごく良くて、まあ、フロント、エンドフレームワーク疲れみたいなのが最近問題視される昨今なんで。
まあ俺もともとね、オープンソースの世界に向いてないのか、誰もが修正を加えられるっていう世界にはね、まあ、よりはなんかよくマネージとされてたものを使う方が好きで、
うん、
まあだから自分で作っちゃうとか、なんかそういう傾向は自分の中にあるから、だから好きなのかもしれない。
うん、
そんなね、進化しなくてもいいじゃんって思ってんだよね
。まあ言語ですからね。
うん。
うん。 まあ、言語から書いちゃうってところが多分すごいんじゃないですか、これはやっぱり。
そうね。でもこの人はね、もともとハスケルが好きで、
うん、
で、このエルムの言語も、まあ、なんだろう、初心者向けハスケルみたいな、すごい会員になってて、だから、最初からエルムランタイムっていう、その、バーチャルドームを投げると、構造を投げると、ドームになるっていうところまで面倒見てくれるから、これ楽で、これハスケルで本当にやろうとしたら、そこのつなぎ込みとかってやったら大変になると思うんだけど、
うん。
でもまあ、そのおかげもあって、これなんかしばらくやってたら、俺最近ハスケルのコード、あ、なんだ、読めんじゃんっていうぐらいな感じになってて、多少の違いはやっぱあるんだけど、考え方がすごいこう、馴染んでくるのはね。
うん。
だから今後のこと考えたら、関数型も学んでおくのは俺の武器になるなという気持ちかな。それもあった。それもあって、まあ、それもあったけど、それ理由でやっぱなんかお金もらってるサイトのさ、そこに導入できないじゃん、それだけだったら。
ああ、自分が勉強したいからっていうね。
うん。まあ、半分持ち出しだからいいんだけどね。でも、まあ、だから、そんなこんなで、それ以外のメリットとしては、開発環境が維持できるっていう、一番。
でも、他の人に引き継ぎするのは若干の工夫というか苦労がいりそうですね。
そうね。でもね、それを、俺、アメリカ来るときに引き継ぎも絶対あるだろうと思って、いろいろ考えてやってたんだけど、結局これはないなと。そこの体制からするともう、これずっと俺がやんだろうなと思って。だからもういいや。そこは一蓮托生に思ってくださいって言ったら、あ、いいっすよって言われたから。
ああ。いや、そういうときに何を使うかっていうのは、フロントエンド系は悩みますよね。
ね。でもそれだって、安定してるっていうのは一つのメリットになるよね。
うんうん。
ツールチェーン作り込むだけでなんか苦労しちゃうようなものよりは、まあ説明書くのはもう3行ぐらいでこれ入れてこれ入れて、でここビルドしてくださいで一応動くものはできるわけじゃん。
うん、うん。
でね、バージョンアップにもすごい気を使って、こんなにバージョンアップしないくせに、バージョンアップのたびに必ず、なんだろう、非互換な部分はコンバートしてくれるようなツールが、もしくはちゃんとエラーメッセージが、ここがバージョン変わったんで変えてくださいとかって、ちゃんと気を使うのね。それ大事なことだ
よ、
やっぱね。
大事ですよね。
うん。
毎年毎年メジャーバージョンが出て、古いバージョンのコードが動かなくなるっていうのは、
うん。
辛い。
そう。まあ、つてもまだ CSS 環境とか、昔のままだから、その横でウェブパックとか動いてるんで、そこ違ってんじゃんって自分でも思ってんだけどさ。
フルスタックでね。
でも CSS はね、もう内包する形で動いてて、それもエルムの中で CSS を表記すると、まあエルム表記でだけどね。そこの辺はリアクトとか全然違って、CSS がそのままインポートできますとかっていうのではないんだけど、エルムの中で CSS を書き直すっていうことを意図はなければ、まあ完結はできるの。
うん、
まあ意図うよね、そこはね、でも、
ね。意図う。まあでもあれですね、一人でやる時とか特にそうですけど、言語なりフレームワークなりがやり方を強制してくれる方が迷いが少なくていいっていうのは、大きいですよね、
うん。まさにそこ。
うん、
その方がね、実際に得るものがでかいんだよ。なんつうんだろうね。なんか考えたことがあるんだよね。型の話かな、やっぱ。型っていうのは、武士道、じゃあ、柔道とかの型の話で、やっぱ型をきちんと身につけた方が、その動きの中から得られることが多い。まあ、その、手が勝手に動くようになるとかっていうのが、まあ、よく言われる型のメリットだとしたらさ、それだけじゃなくて、その同じことをしてると、そこでできる工夫っていうのがあるわけじゃない？
うん。
結局その方が、プロダクションレベルでは、やんなきゃいけない理由だ、工夫だったりする。例えば、小手先でできちゃうからやっちゃうってことがもうできなくなるわけだから、
うん、
必ずエラー処理はこうやって完璧にしないといけないとかさ。そういうところに落ち着いていくんだよね。
うん、うん。
で、そうするとエラー処理の仕方に、気が回るようになり、エラー処理が効率的になっていくとかさ。だから、Go とかが受け入れられているのも、そういう、まあ、必ずきちんとエラー処理は書かなくちゃいけないっていう感じなのかな。いや、まあ、エラー処理端的に言うと、そういう一つのメリットがあるよね。
うん、ありますね。 なんかエラー投げるにしてもエラーを値にして返してもいいし例外投げてもいいしみたいなのだとちょっとどっちがいいんですかってなりますけど、
うん、
うん、いやエラーは返して受け側で if エラーでチェックしてくださいっていうのは、まあ最初だるって思うけど、まあそういうもんだって受け入れれば、
そうそうそう、
何も問題ないですよね。
だってその後の方が長いんだもん、アプリケーションのあのライフサイクルで言えば。
そうそう。
最初10秒でかけても、まあ10秒しかかけねえな。まあ最初10分でかけてもさ、その後で苦労するのはやっぱね。
うん。
で、やっぱ最初に思ってたコスト、エルモでやりましょうと決めた時に思ってるコスト以上のコストはかかってないんだよね。だから、見積もりも非常にできて、正確にできて、その辺も助かってる。で、まあ、ほら、さっき 3ヶ月スパンとか言ったからさ、3ヶ月って忘れるに十分じゃん。いろんなこと、うん、だから自分は果たしてこの言語とやっていけるかっていうのでわざわざこう2週間寝かしてみたりとかいろんな実験をしながら採用してたんだけど、まあおおむね非常に、だから覚えることが少ないからね、
うん、
言語的な意味では。だからで寝かすと自分の考え方がもっとまとまってて、あ、うまく書けるじゃんとかっていう風にむしろ動いてるから今のところ、
うん、
うまくっていうのはメンテしやすく書けるじゃんか。
はいはい。
うん。そういう視点のエルムアーキテクチャ、エルム言語です。ぜひ。
これサーバーサイドが動的なものというか API とかっていうのはどういうふうにつなぎ込むんですか？うん、
ここがね一番答えたとこで非常に厳しかった。ここだけは JS に逃げようかなって何度も思ったんだけど。ただね、これは、ですね、ここも静的に読んでいくんだけど、まあ、JS のパース自体は、まあ、内部でしてんでしょうけど、まあ、表に出さないのよ。だから、JavaScript で、まあ、結果が、レスポンスが、JSON で返ってきましたと。
はい。
で、それを一気に俺の方に渡されて、自分で見てねっていうことは、やっぱりさせてくれないのね。
うん。
で、JSON が来ました。その中に何とかっていうキーが何とかっていう型であるはず。例えば、まあ、サクセスっていうのが、ブーリアンで必ず来るっていうのが決まってるとしたら、まあ、それを読みに行けと。JSON っていうオブジェクトの中から。そういう記述はできるのね。で、それを組み合わせてって、そしたらその場合のペイロードは何でっていうのはまた別のところに書いて。
うん。
だから、まあ、今の結論を言うと、返り種ごとに必ず、結構なことを定義していかなくちゃいけなくて、
はいはい、
まあこの辺が少ししんどい。まあでもこれもさっき言ったエラープルーン、エラー本当に担保し、絶対システムが担保するよっていうことの、まああれなんだよね。
うん。
JSON、これだから結局またあれでさ、喉元すぎるとなんで大変だったんだっけっていうのをちょっと忘れちゃってて。
はいはい。
まあまあ大変だったのは大変だった。ここに1ヶ月近く費やした。
でもどうなんですかね。普通のアプリでなんか状態とかを持って API 投げるってレスポンスをパーズしてって書くよりは、
うん、
そういう風にやるとするとなんかイベントなんですかね。クライアントでなんかしたらサーバーにイベント投げて結果がパブサブみたいなので返ってくるみたいな。でそれにビューがサブスクライブしてて。
うん。
で、イベント駆動で書くみたいな方がいいんですよね、多分。
そうそう。それしか書けなくて。
うん。
なんかあったら必ずメッセージ、アップデートが呼ばれるように投げてあげて。で、そこが受け取る、そのメッセージが、そのメッセージをアップデートに投げるんだけど、それが受け取れるメッセージの種類は、まあ基本一つ、一種類しか受け取れてないから、
うん、
その型をちゃんとディファインしていって、この API、まあ、API が例えば、エントリーポイントが4つあったとしたら、その4つ違う型が返ってくるじゃん、基本。
うん、
まあ、JSON ですっていうのは型じゃないから。こういう構造になってますっていうのは全部定義して、それごとに、違うイベントを発行するってことになるの。
うん、
また、まあ、だからネーミングセンスが、また、命名センスが問われる羽目になるんだけどね。
なるほどね。
うん、ゲットとガットをなんかこう、使い分けるとかなんかこう、うん、
へ
今のその、 例外の話からたまたま繋がったけどさ、ショーノートじゃなくて、メモに貼ってたやつの C++ の20の話をしていい？
うん、あ、いいですよ。
コントラクツって新しい概念が登場するのよ。もう採用が決定され、うん。これはね、なんつうんだっけ、鍵括弧。配列の添え字に使う括弧はな、鍵括弧でいいんだっけ。
スクエアブラケットですね。
スクエアブラケット。
日本語ではわかんないですけど。
日本語難しいよね。まあいいや、スクエアブラケットを2個重ねると、名前の通り、契約が書けるのね。
はい。
で、一番簡単なのはアサーションの代わりになるんだけど、それだけじゃなくて、例えばプリコンディションとか、メソッドの中に入り込んだ時に、このイント X ってあったら、X が満たすべき条件とか、あとは返り値、ポストコンディションもそこに、コードの中に記述できるのよ。
はい。
で、その中は普通の、C++ の構文で書けるっていうのがあるんだけど、これが目指してるのは何かっていうと、まあ一つはもうエクセプションをなくしたいんだよね。
はいはい。
エクセプションをなくす、さっきのエクセプションじゃなくてエラーで返すっていう方法のメリットの一つとして、C++ の場合、オプティマイズの可能性がやったら広がるんだよね、そうすると。だからもうコンパイラーに向けての機能って言った方がいいのかもしれないけど、でもアサーション一つ取っても、例えばもうデバッグビルドでは、落ちて、リリースでは無視とかっていう、その単純な話じゃなくて、一個一個個別に対応できたりとか、
うん、
そこにハンドラーも設定できるからね。とか、うん、まあリリースログって最近もう、リリース版でも必ずどっかにログを送るっていうのはあるじゃない？そういうところで、あ、なんか失敗してるよ、なんか状況が間違ってるよっていうのをわかるように、コードが書きやすくなるとか、
うん、
やっぱ、エクセプションでやっぱ対応できなかったみたいなんだよね。C++ の人たちも。
うん、
だからスタンダードライブラリは極力エクセプションをなくしていこうっていう方向みたいで。で、例えばエクセプションを起こしてなんか失敗しちゃったデータを壊しちゃいました。でもエクセプションが返っていきます。でもエクセプションハンドラーの方でそれを受け取ってもどうしようもないっていう状況っていうのが、
うん、
やっぱ多発していて、これじゃエクセプションの意味がないじゃんって。それよりは、まあ、プレコンディションで、例えば、まあ、簡単な話、配列のアウトオブインデックスとかだったら、呼び出す前に、もう、プレコンディションでわかるわけでしょ？
うん。
まあ、それは配列、それはエクセプションでも一緒か。壊す前に返せるな。まあ、そんなことをいろいろと書けるという。これがね、C++20 で登場するという。
C++ とか使わないんで、全然わかんないんですけど。
あ、そうですか。
ええ。
なんだよ。こんだけ話したのにスルーかよ。
いやいやいやいや。そんなことはないですけど。なんか見た目がオブジェクティブ C っぽいですけどね。スクエアブラケット使うと。
まあでも普通の人にはオブジェクティブ C の方がはるかにわかりやすいと思うよ。素直にオブジェクト思考どっちが、だから C++ はオブジェクト思考の言語じゃないんだよ。
あ、わかります。僕はほとんど使わないですけど、
うん、
C++ をなんかテンプレートがあるしみたいにして使ってる人が結構いるっていうのは聞くんで、そうそう、
まあ90年代はオブジェクト思考の言語だって俺も思ってたんだけどある時に違うよ、それはクラス思考だよってまず言われて、クラス思考っていうのはオブジェクト思考とどっちなんだっていうところが、まあ、5年間ぐらい悩んだりとかねであとテンプレート、今言ったテンプレートを使い出すともう黒魔術、 Ruby の黒魔術じゃないぐらい、非じゃないぐらい、もうとてつもない世界に入ってくから、なんだろう、コンパイル中に数独を解くみたいなね変なことができんだよまあ SQL でもあったよね、なんかね、 SQL で数独を解くとかね、なんか、まあなんかそんな、だから SQL と考え方は似ててさ、まあ書いて実行した瞬間にはもう全てが決まってるから、だからその辺テンプレートのプログラミングはそういうところに似てるかもしれないけど、まあ、その辺はもうね、ちょっと手が出せない。
ええ、
でも、流れは確実に、その、コンストエクスプラー、コンストエクスパーっていうのが入って、なんつったらいいんだろうな。コンパイル時に決定できることはコンパイル時に決めましょうと。まあ、単純な話は、コンストバリアブルっていうのはもちろんあるじゃない、
ええ、
それだけじゃなくて、コンパイル時にこれ分かりきって必ず5だよね、とかっていう時には、そこはもう5として見直しちゃいましょう、ということで、もう分岐が書けるのね、そこで。
うん、
そうなると、プログラムが、一つのプログラムをコンパイルしてても、そのプログラムがビルドされる結果は、コードによって全然変わってて、
うん、
そのデバッグフラグを立てたとかじゃなくて、そういうレベルじゃなく変わっていくとかね。
ええ、
いや、いいや。ごめん。C++ 知らないんだよね。
わかりますよ。だからマクロとかをなんか駆使して、
そう
ごちゃごちゃやんなくてもいいってことですよね。
マクロはね、もうやっぱり、もう単純な値の定義とか、if ブロックとかだったらいいんだけど、
うん、
マクロ使って、なんか C++ のマクロっていうのは、C のマクロっていうのはそもそも、言語と関係ないところで。
プリプロセッサーですからね。
そう、ええ。だから、例えばちょっと複雑な構文とか書けないし、C++、さっき言ったアサーションとかでは、C++ の構文は何でも書けるんだけど、テンプレートの中では、ごめん。
マクロで。
マクロの中では書けないとかっていうのも、多々あるから、
うん。アノテーションみたいなもんですか？
アノテーションが、ああ、アノテーションとは違うと思うな。
まあ、そもそもアノテーションとはって話かもしれないですけど。
C シャープとかのアノテーションのことだよね。
ええー。
まあ、プレコンディションとかそう、いや、アノテーションの方が機能は広いんじゃないのかな。
うん。
アノテーション、だってテスタブルとかそういうことがアノテーションで書けたりするわけだよね。
ええー。
そういうのはできないと思うけどな。
うん。見てたらなんか、フィーチャーフラグみたいなやつで、コンパイラがこの機能をサポートしてるかどうかみたいなのも。
ああ。Swift とか、Apple は昔から使ってるような。
そうですよね。
フレームワーク対応しやすくするっていうね。
うん。まあ、それも今までマクロでやってたやつ。
そうだね。いや、でもこれはね、多分 if マクロじゃないのかな。ああ、そうだね。そっから先はそうだね。
うんうん。
そうそう。コンパイラーディレクティブがなくなるわけじゃないのか。そうなの。それも、マクロでやってたんだけど、まあ、まあさ、C++、11からこっち、11、14、17、20、23と、これから続いていくんだけど、
ええ、
やっぱみんな事前にあれすんのよね、マイクロソフトとか、バンバン、採用してって、新しい機能とか使えてさ、
うんうん、
そうするとまあ、もう C++ はいくつにしますかとかっていうコンパイラーの設定とかって、あんま意味がなくなっちゃうのよ。
ああ。
だから、フィーチャー単位でっていう。まあ、至極もっともな。
うん。なるほど。C++ ですか？仕事は、普段。
そうです。
うん。
この WebKit のコミッターに最近なりまして。
最近というか、仕事はずっとブラウザーを書いてるっていう感じ？
そうですな。ブラウザーを直接書いてるわけじゃないんだけど、エンジンの、俺がやってるのは今は、Windows 向けの WebKit のネットワーク周りの、機能とか、それに絡むところをやったりとかしてます。去年転職、一昨年の暮れに転職して、今1年半ぐらいで、
うんうん、
で、だいたいコミットし始めてから1年3ヶ月ぐらいかな。で、ようやくコミッターになれた。
Windows 向けの WebKit っていうのは、何ですか？どこで使われてるんですか？
iTunes で。
ああ。
そして iTunes でだけで使われて
る。昔 Safari for Windows ってありましたけどね。
そう。それの、ね、だけでっていうのが、まあ肝で、それはそれで Apple Win って言って、Apple がまだメンテしてる Windows があるんだけど、ただ、いわゆる WebKit 2ってさ、いう、Chrome と同じように、バックグラウンドプロセスごとに、違う、タブごとに別プロセスになった時期があったでしょ、
ええ、
それが WebKit 2って当時から呼ばれてんだけど、それに対応してないの、Apple Win は、
うんうん。
で、まあつまり設計がもう5、6年遅いのよ。で、Windows 向けも一回開発されたんだけど、2014年にもうやめましょうってことで、これは実り全くないじゃんっていうことで、あるだけ損だから、消しましょうって言って、その WebKit 2対応、Windows 版は全部削除されちゃったのね。
はい。
そこから話が始まって、 で、我々は、まあ、そこをじゃあ一回復活させようじゃないかっつって、去年から頑張り始めて、
うん、
で、ようやく、Windows 向けの、グラフィックエンジンに回路を使ってるっていうんで、Win 回路っていう、ポート名になってるんだけど、その Win 回路ポートを復活させて、最新の、なんつうんだっけ、WebKit 2型のプロセスモデルに持ってったの。そんなことをやってます。
うんうん。まあ、なぜバスクさんがそれをやってるのかは謎めがありますけど、あまり深入りしないでおきますかね。
まあ、会社の仕事なんで。
はい。
そうだよね。うん。
うん。
あ、そう。聞いてる人は知らないと思う。情報としては、俺はもともと Mac の開発者で、Mac のって言っておかしいな。Mac 向け、サードパーティーソフトベンダーで、ずっと Mac を90年代から書いてて、Mac のアプリを。で、Mac Power とかに連載とかもしてるぐらい、してたぐらい、Mac な人でした。
はい。それで最初の Windows いいよっていう発言につながるわけです
ね。そうだよね。そうだよね。冒頭から Windows の話しかしてないもんね。そうなんですよ。
WebKit の開発っていうのはでも、基本 Apple 主導、なんですか？
そうですね。半分超えるぐらいはアップルの人で、特にコミッターのと、まあその上にレビューしてくれるレビューアーがいいんだけど、レビューアー多分半分以上はもうアップルだと思います。
うん、
ただ、Google がいた時期。
そうですよね。
が、長いので。
ブリンクになる前はずっと一緒でしたもんね。
ただ、アクティブなコミッターレビューアーになるともうほとんどアップルの人ですね、
うんうん、
で第二勢力がイガリアっていう会社があってスペインかどっかので組み込み向けのウェブキットとか、Ubuntu 向けをずっと Ubuntu 向けじゃねえか GTK 向けをポーティングを担当しているイガリアここが第二勢力でで第三勢力にうちらが潜り込んだという感じです
WebKit って Ubuntu で動くんですか？
うん。多分 Ubuntu の。
なんかブラウザがある？そういうブラウザが。
ちゃんと知らないんだけど。
いや、なんかね、この間社内に Ubuntu のサファリでレンダリングが壊れるんだけどっていうバグレポートが来て。
うん。Ubuntu のサファリ
は Ubuntu にサファリはねえだろって思ったんですけど、なんかいろいろググったら、サファリ4 Windows を Wine で動かすっていう記事が出てきて。でもそれは違うよねと思って。それは
違うね。
多分 WebKit がユーザーエージェントサファリって名乗ってるだけで、なんか、そういう WebKit が動く Ubuntu 用のブラウザがあるんじゃないかなと思って。
ちょっとそれを調べてすぐ送れるよ、ね。明日送ります。
いや、僕はその、関連してないんでいいんですけど。まあ、
まあ、GTK 向けの、ちゃんとしたブラウザが出てるはずで、
うん、
で、メンテナンスもしてるし、ただ、それよりもあっちこっちのウェブビューとして使われてるっていうイメージかな。俺はそう思ってたな。だから、なんかアプリ作ってるときに、例えば、Eclipse とかがウェブ出すときに使うとか、そういうことじゃないかなと思ってたんだけどね。
うん。iTunes とかね、まさに。
うん。そうね。iTunes はだから奇跡なのよ。だから、今ストアアプリじゃない？
ええ。
だから、あ、そっか。別に Win32 アプリでも今出せんのか。なんでアップル出したんだろうなと思ったんだけど。アーキテクチャも古いのに。
ストアアプリで WebKit、Windows 向けの WebKit で、
うん。
Web Objects で書かれたサーバーを。
同僚周りでも、ストアアプリなわけねえだろうっていうあれだったんだけど、いやいや、ストアアプリで出てるよって言って。
つい再現ですよね、それ。
うん。一瞬出来がいいんだけどね。俺もアップルの友達にこれはよく QA したねって言って3時の3時を送ったところでバグが発覚っていうなんかもうなんだこのタイミング
たまに iTunes のなんか CSS が当たってないようなビューになったりとかねありますよねたまに
あアップストアでよくないMac のアップストアで
ええ
これひどいなっていう。
なんかボタンが変なとこに出てきて、うん、とかありますね。
まあ、ネットワークの切れるタイミングが悪かったりとかするんだろう、
ね、そうそうそう、キャッシュが出してるんだけど CSS 拾ってなくてみたいなのとか。
いやー、まあよくアプリで出してるよ。
WebKit の開発環境が古いっていう話をしてましたよね。開発環境っていうか、そのツール？バグジラとか？
あははは。もうバグジラで。ジラではないです。バグジラです。いや、ごめん。慣れてきたら便利。もうツールあるあるだよね、もうね。
ストックホルムというのか何というのか。
離れなくなってきたよ。もう体が慣らされてきてるよ。あとなんだっけな、なんかあったっけな。それ以外に関してはね、例えば C++ のその17出ました、対応しましょう、取り入れましょうっていう速度は速い、とても速い。
うん。
まだ Chrome とかは C++14 を使っていいですかとか言って、いやダメだみたいな話をしてるぐらいだから、
うん、
まあその辺は非常にアグレッシブな感じ。
ではバグジラで。
バグジラで。
パールスクリプトがなんとかって書いてた気がする。
あ、そうだ。Python が 2.7 だ。そろそろやばい。今年中には。
それは何をする？そのビルド環境を整える？
やっぱね、周辺ツールとしては、まずビルドスクリプトを走らす前処理。で、まあ、ビルド自体は CMake なんだけど、だからそこまでの処理でしょう。あとはテストだね。テスト環境の構築。テストランナーを走らせるための、まあ、ほら、WebKit とかって、ブラウザーだからサーバーを立ち上げたりとか、
うんうん、
テストも一筋縄じゃいかないのよ。で、まあ、マルチプラットフォーム対応だから、その対応する環境ごとに、どうカスタマイズしていくかとか、
うん、
俺今年の、去年の暮れとかずっともう、そのテスト環境を Windows に対応させることばっかやってて、もうやり続けてパワーシェルが好きになるっていう。で、その1ヶ月後ぐらいに Mac 版のパワーシェルがあるだと、つってもすごい飛びついちゃったりとかね。どうでもいい話にすごいもう、飛びついてた時期があるよ。もう目が覚めたけどね。
Apple 意外とね、OS の隅々でなんか変なパールスクリプトが動いたりとかするんですよね。
パール？
うん。MacOS ってパール入ってるじゃないですか。
うん。
昔クイックタイムブロードキャスターっていうアプリケーションがあって、
あったね。
うん。あれの起動スクリプトとか全部パールでしたからね。
マジ？
うん。
そういうのだけはやってほしくない。アップルには。
いや、結構アップル、パールやってる人いますよ、社員で。僕の元同僚でなんか結構4、5人ぐらいアップルにいて。まあ中ではパールやってなくて、Go とか C とか書いてると思うんですけど。意外とそういう彼氏ですよ。
本当にミヤには申し訳ないんだけど、パールだけは絶滅してほしいな。
いやいや、それはないですから。
もうね、もう本当になんでここにパールがいるんだよっていうところにパールがいるんだよ。きっちりとね、もう壺を抑えられてる感じでね、そこだけパールかよっていう感じだね。
それがパールなんですよね。なんでお前ここにいるんだよっていう。
本当にもう。
ええ、あ、わかります、その気持ちは。
いや、まあ、動かし続けてくれてありがとうっていう気持ちもあるんだけどさ、俺もだって昔はかけたはずなのに、こんなに忘れてるかな、なんでこれのスクリプトが動かないんだろうなってもう散々悩んで諦めたもん。一個なんかどうしても解けないバグがあってさ、考え方がやっぱ特殊すぎるよ。
そうですか。
うん。いや、ちょっと今度聞きに来て行っていい？ここなんでこのワーニングが出るのって。
あ、いいですよ。パールはね、基本進化してないんですけど、
うん、
一応毎年新しいリリースが出るんですよね。
言語的に変わってんの？なんか。
言語はほぼ変わってないです。
じゃあバグフィックスレベルな感じ？
バグフィックスとか古いよくわかんないセマンティックスを直すとか。
それ全部じゃん。
変なモーニングケースとか。そうそう、そこが問題なんですよ。なんかね、枯れてる、基本は枯れてて、20年前に書いたスクリプト持ってきても多分動くんですよね。
うん。
なんだけど、これ絶対やんないでしょみたいなやつは結構変えてて、それにたまたまヒットするとなんか動かなかったりとかする。
いや、動いてるし、動かなくなることが怖くてみんな修正できないっていう状態が、今の状態で、もうこれ Python で書き直さないって みんなが言うんだけどね、1年半ずっと見てても特になんか変化はないし、
うんうん、
一人でも今ちょっと同志を見つけつつあって、こいつ俺と同じ気持ちでいるなってやつが一人いて、果敢にこう修正を試みてんだけど、これテスト本当同じなの、テストケースちゃんと書いてないけど大丈夫なのみたいな感じで攻め続けられて諦めてた。
ああ、それはどうなんかな。でもわかりますよ。だからうちの会社も今結構メインでもないけど、重要なとこパールで書かれてて、で僕入った時はファウンダーがみんなパールハッカーなんですよね。ファウンダーとかコファウンダーが、だからそのエンジニアしかいなかった当時はいいんだけど、新しく入ってくる人はあんまパールよく知らないんで、なんかここの機能直したいんだけどよくわかんないから変えられないみたいな、そういう感じだったんですよね。
なるほどね。
でも僕入って、僕はそれやるために入ったわけじゃないんだけど、
わかっちゃうから、
まあ、パールはわかりますよっていう感じでこうガシガシ直してったら、あ、じゃあお前やれやみたいなことになって、今5人ぐらいのエンジニアリングチームでやってますけどね。
結構何減ってってんの、それともメンテし続けてんの。
両方かな。なんか、これはここにいらないよね、みたいなのは外出しするんだけど、
うん、
でも、結構、アプリというかサーバーソフトとしては安定してるんで、そこに機能を足したりとか、メンテしたりとかっていうのはもう、並行してやってるっていう感じ。
パールさ、Windows 版がダメすぎる、別の問題も俺の中にはあって、
あります、あります。
プロセスの立ち上げフォークしかない、なくない、
うんうんうん、
でフォークするとだって、それは環境をコピーするからさ、やったら遅いし。
スレッドがないんですよね。
うん。いや、うん、まあそっか、普通に立ち上げればまたそれはそれで別問題なんだよな。
あと Windows 版だと、ファイルパスの扱いが微妙。
うん、まあそこは徹底的に、もう、なんつうんだろう。そもそも信用しない形で。
ええー。
やってるからそこは大丈夫だと思うんだけどね。
はい。
そうなの。でも信用できなかったからね。いやー、まあいいや。
まあ頑張ってくださいよ。
一応現地は取ったってことで、今度ちょっとバグは送るから。
今ツイッター情報によると、アーランのビルドスクリプトもパールで書いてるらしい。いろんなとこにいるな、パール。
なんかね、そこは許せる感じがする。
なんだ。その違いは何ですか。
なんだろうね、
うん、自分の使ってるとこにいると許せないっていう、
直したくない。そうだな。いやだから起動スクリプトみたいにさ、もう直すことそうそうないじゃん、
うん、
そういうところはいいんじゃないの。
それ使ってるやつはじゃあ直さなきゃいけないの。定期的にメンテナンスが発生する。
ビルドだから、まあ多分同じ気分でビルドスクリプトをパールで書いたんだと思うんだけど、最初の人は意外とビルドって変わるのよ。しょっちゅう。C メイクが変わりましたとかさ。
わかります。
新しいポートが増えましたとかさ。その割には、何の愚痴になってんだかわかんない。いや、パールの愚痴じゃなくなりそうだったから今やめた。
そう、僕がメンテしてるパールのやつは、まともなっていうか、普通なんですよ。だから、僕は一緒にメンテしてるんですけど、マストリー、他の2カ所でもパール使われてて。
うん。
一つはね、スイッチのね、コンフィグファイルを生成するスクリプト。これがなんか謎のテンプレートで書かれてて、IP アドレスとか追加するのにわざわざテンプレートファイル、パールのテンプレートファイルをいじんなきゃいけないっていう。これなんでパールなのって僕も思いましたからね。それが一つと、あとね、新しいバージョンのサーバー H2O とか、バーニッシュとかをデプロイするスクリプト。これがね、なんか1万行ぐらいのね、パールスクリプトで。これはロジックほとんどないんですよ。このサーバーはこの時間にこれをやるとかいうね、そういうルールが全部書いてあるの。まあ、DSL っていうんですかね。
パール DSL に一番向いてない言語だろ。
だけど、パールのいいところは、絶対入ってる、OS に。
まあね。
そう。
そうね。Python のいけないところはシステムが Python に依存してたりするから、上げられなくなるとかそういうのがあるからね。
2.7 と3で違うとかね。
ですね。そうね。確かにそれはその通りだ。
うんうん。
いや、だから別にパール自体を否定してるわけではなく、今俺の手元にある、俺の問題に なぜパールが使われてるっていうところに文句を言っているだ
け。わかります、
うん。
なんでこれパールなのよくある。
ね。
多分メンテしてる人もなんか、いや、これがパールである理由は何もないんだけど、今そうなってて動いてるからやってますっていう感じですよね。
だからね、修正をする人たちが、もう少し自信を持ってこう、変えましょうよって一言言えばね、
うんうん、
多分世の中良くなっていくと思うんだ。
多分それにかける労力とリスクにメリットが似合わないんでしょうね。
でもみんなが抱えてるこのコスト
負債ですよ、負債。
負債ですな、本当に。いや、感謝した時期もあるんだよ、パールにはもちろん。
ウェブキットなんかありますか、他に。
ウェブキットはね、あとはね、アップルに丹羽さんって人がいいんだけどさ。
はいはい。
多分まだ若いんだと思うんだけど。去年、レビューアーなのね。
聞いたことあるな、名前。
丹羽亮介って人で。
うん。
この人はさ、まあ、俺、去年、ウェブキットのコントリビューターズミーティングってのが、サンノゼであって、一日の、まあ、みんな集まって、ワイのワイの話すだけなんだけどさ、ここで何がインパクトだったって、もう、この、丹羽亮介っていう人を目の前で見てさ、
うん、
なんだろう、凄まじい人だった。俺もなんか背筋を伸ばさなくちゃいけないなって思っちゃうぐらい、なんつんだろうね、まあ、ただすごい人を見たっていう感じなんだけど、何も伝わんないよね。
すごい語彙が難しいですね。
まず、まあ、日本人でこういう人がいるんだなっていうぐらいで、日本人でこっちで頑張ってる人ってさ、なんかこう、割りかし侍気質というかさ、なんかこう、攻撃はしない感じがしない？
うん。
うん、それはこうすればできるよ、みたいな感じでさ、さっとこなしていくみたいな、ミアンタイプじゃない？
そうなんかな？わかんない
けど。そういう人が多いような印象があったんだけど、もうすごいアグレッシブで、バシバシ聞き込んだってね。それは認められないみたいな感じのことを英語でバンバンと。で、コントリビューターズミーティングの時も、真ん中にドンと座って、遅れてきたのよ、うん。遅れてきて真ん中にドンと座って、周りの空気を変えるって。お、すげえ、こいつ誰だと思って。あ、これが、そのメーリングリストではもちろん、そのキャラクターは分かってたからさ、これが、彼が丹羽さんかっていうぐらいさ、いうね、すごいインパクトがあって、その、もう、なんつうんだろう、会の雰囲気を担ってたっていうかね。うわ、こんな人いるんだって思ってね。いや、もう見事だったよ。
メーリングリストは見てないですけど、たまにウェブキットのブログとか出てますよね。
そうね。
うん。
いや、もう、アップルにあの人いる限り大丈夫かなって思っちゃうぐらい、全く関係なく、信仰心を持ったね。全然俺のレビューしてくんないんだけどね、コード。
ああ、でもこの人もともと Google ですね。
あ、Google だったの？
リンクトインの情報が正しければ。
へー。
2009年から12年 Google で、2012年から Apple。
いや、もう。
多分、Google でも WebKit やってたんじゃないですかね。
そうなのかな？
うん。
WebKit、なんかどういう基準かわかんないけど、メーリングリストとかに登場するメールが WebKit.org の人がいて、WebKit.org のドメイン、アカウント取れてる人がいるんだよね。多分そういう人なのかな。
最初の頃からいたっていう感じですか。
うん。
うん、
うん。いや、もう、久々にこう、お、この人すげえっていう人を見たっていう話でした。それだけ。
ええー。
いや、なんか、あそこまで行くと、いいもん見たなっていう感じがあって。
それでも、マスケさんの個人的な感想じゃないですか。
うん。そうだよ。
全体的にはそんな感じなんですか。
全体的に、いや、もう、だって、まあ、凌介が言ってんだったらしょうがねえみたいな雰囲気を、みんなに、こう、押し付けてるっていうか。
押し付け
納得させてる感があるよ。
ええ
ーうん。いや、でも、まあ、セッションとトークもあって、それを聞いてると、セキュリティに対するこだわりとか、もういちいちごもっともな感じで、まあ、こんな細かいところまでも気にするんだっていうことを、まあ当たり前なんだけど、バグが起こればそこはセキュリティリスクと考えなさいっていうことをもうとうとうと言われて、うん、 まあその結果がサファリかって言われるとちょっと、なんだって思うけど、まあでも言ってること自体はとてもこう、はい、わかりましたって言わされず、うなずかざるを得ない感じ。面白かったよ。いや、人を見に行くってのはなんかいいよ、ああいうの。人を見に行ったわけじゃねえんだけどさ。
でもメーリングリストとかで見てて、あ、こいつが、この人かっていうのはね、ありますよね。
いや。
マスケさんはでも会社的には、ウェブキットを他のところでなんか使ってるみたいなのも、たまにニュースが出ますよね。なんかプレステのウェブキットがどうのこうのみたいな、たまに、話に上がってる気がするんだけど。
ハックされたとか、そういうやつ
そうじゃなくて。なんか昔読んだのは、ウェブキットを昔はフォークしててすげえ大変だったから、今は、あまりフォークしないで、アップストリームについていくようにしていますみたいな、たまに記事で見た気がしますけどね。
そうそう。まあ、セキュリティパッチを当てるのが一番の、まあ、両方の意味でね、ユーザーさんを、ユーザーさんっていうのはゲームを遊んでくれる人もそうだし、そのセキュリティパッチが当たんなかったがゆえに、例えば、ゲームを無料で使えるようになっちゃうようなハックが見つかっちゃったりしたらさ、大変じゃない？
うん、
だからそこが最優先っていうのが会社的な方針で、で、そのためにはやっぱ、パッチが当てられる期間を短くするためにはどうしたらいいかって言ったら、やっぱそれは他の人が当ててるパッチをすぐ当てられるような環境に居続けないといけないよねっていう、
うん、
まあ、至極もっともな方針。で、俺が入る前まではどうなってたかっていうと、なんつうんだろう。ちょっと遥か手前でフォークしたら、そこから先はもう独自メンテだったのね。
うん、
だから、新しい機能を入れたくても入れづらかったんだけど、まあ、それをやめましょうっていうタイミングで俺は参加して、
うん、
なので、まあ、ともかく最新版を追っかけ続けると。でもまあ、うちらのコードを表に出せるわけにはいかないから、まあ、それで Windows を、隠れ蓑に。Windows もやってますって言いながら。まあ、それは公に言ってんだけどね。
ああ。
コントリビューターズミーティングとかでも、うちはそういう理由でやってますってちゃんと言ってるから、別に、それ自体はいいことなんだ。
ええー。
そうなのよ。だから Windows 版、なんで Windows に詳しくなる必要があるのかって言ったら、そういうことです。
ああ、深淵ですね、意外と。
そうだよ。なんで GTK にしなかったのかな。
はい。
漫画の話が書いてあるね。
いや、なんか他にライトの話でもいいですし。
ライトの話は、まあ一応、宣伝になっちゃうのかな。うちの前の会社のが面白いことやってるから、前の同僚の話をさせてもらったら、いいかな。
昔何でしたっけ、キノマ。
そう、キノマっていう会社にいて、
はいはい、
組み込み向けの JavaScript 環境みたいなのを作ってたのね。で、作ったのはピーター・ハーディ、クイックタイムの生みの親の、その人のベンチャーで、まあそこ、まあいろいろあったんだけど、そこで働いてて、で、まあそこを抜けた後に彼らが今新しくやってるのが、モタブルっていう、会社で、やっぱやってることはもう組み込み向けの JavaScript 環境。
うん。
これ結構面白いんだけど、マイクロコントローラーで、まあフルな JavaScript、ECMAScript エンジンがちゃんと動いてるのね。で、まあそういうのはいくつかあるけど、結構コンパイ、JavaScript をコンパイルして、マシンバイナリーレベルで、マイクロコントローラー上で動くっていうのはあるんだけど、ここはね、エンジンがちゃんと、移植されてて、マイクロコントローラー上で動いていて、で、イーバル、まあ、極端なし、イーバルができる環境がそこにあると。
お
ー。で、メモリフットプリントがやっぱ一番、そうすると厳しいので、まあ、性能、ジットはもちろんついてないよ。ジットとかっていうレベルではないんだけど、その代わりにメモリフットプリントが非常に小さくて、
うん、
で、例えばモジュールとかにも手を入れてて、モジュールの構成とかも、当然、最新版 ECMAScript 環境で、うち、俺が前いた時からも、多分2013か14年、13年ぐらいでは、かなりの、これから2015が発表されますっていう前段階ぐらいだったんだけど、最新機能をずっと使えてたのね。
うん。
で、そこの XS っていう、環境が、未だに活発に開発されてて、で、今年の初めの記事だけど、正規表現ライブラリーを、バイトサイズレベルで、なんだっけ、パールコンパチブルレギュラーエクスプレッションライブラリー。
うん、PCRE。
PCRE を使ってたんだけど、それに比べて10分の1ぐらいにしましたとか、そういうブログが上がってたりとかね。で、性能はそんなに悪くなってない。ポータビリティが必要だった部分を、省いたり最適化していったら、まあ、10分の1になったぜとか、スピードもそこそこ同じぐらいでとか。で、なかなかね、さっき言いかけたモジュールの、ロード、普通の環境ってロードされたモジュールってメモリに続けんだけど、
うん、
仮想メモリがあるからそんなこと気にしないでどんどんロードして。でもマイクロコントローラーないから、そこで、参照、非参照をきちんと見てて、いらなくなったモジュールはアンロードするとかっていうことを使うと、まあ、かなり一発なことができる。で、ソケットライブラリとかはちゃんと拡張してるから、ネットワークスタック、俺メインでそれずっとやってて、MQTT クライアントとか、何書いたかな ?HTTP2 とかも書いたよ。この環境で。で、マイクロコントローラーでそういうのが動くような。まあ、そのライブラリは前の会社に、コードを置いてきちゃったんで、今はないんだけど、まあ、そういうのが書ける環境を用意してて。
それはその TCPIP みたいなのも、フルで書いてるってことですか、
うん、そう、ソケットを生で JavaScript インターフェースとして提供してるって。でそっから先は自分でやってねっていうことで。
うん。
でもまあ、JS だと普通に書けるじゃない、まあ、ノードとかを普通にやってることと一緒だけど。
うん、
まあ、それのもう少し、まあ、シンプルなバージョン。でもまあ、HTTP2 とか、まあ、言っていいのかな。なんか、多分いいんだな。Amazon と当時仕事をしてて、
うん、
HTTP2 が必要になったのね。Alexa をちゃんとサポートすると。
ああ。
なんかあそこは、コントロール系のコマンドが HTTP2 で流れてくるからってんで、でそこの HTTP2 クライアント作ったりとか、そんなことをしてました。なのでね、まあ、あんまりない環境だから、で、オープンソース、もちろんオープンソースだし、なんだろう、環境が1から0、0からあって、0から100まであって、マイクロコントローラーで動かせて、まあ、しかも改造も自由にできるっていう環境はなかなかないので、
うん、
ぜひおすすめですよって話です。モッタブルです。
モッタブル。
うん。モッドはあれだね、マインクラフトとかの、まあ、改造できる。
改造ですね。
うん。
だから IoT デバイスとかにこれを載せて、
そう。
で、スクリプティングできる環境を提供するっていうことですかね。
しかも、コードを送り込んでそのまま実行っていう、危ないこともできる。
これをインストールして、セキュリティが甘いところに、ウェブカメラとかに
、
外から入れたりとか、なんか DDoS するボットネットとして使われるとか、ありそう。ワスケさんが HTTP2 のコード書いちゃったから、H2 のボットネットができちゃうじゃないですか、これで。
できますよ。そういう感じです。
で、これでも Amazon とかもこういうのやってませんでした？AWS IoT なんちゃらみたいな。
それはサービスだけじゃないの？
あれ JavaScript じゃなくて、ね、ラムダを動かすんですよ、確か IoT のデバイス上で。
ああ、ラムダをインボークできるってこと？
そうそう。あ、ネットワークじゃなくてね、ラムダを、うん。ちょっと細かいことは分かんないですけど。
うん。MQTT、アマゾンがサポートしてるから、それをキーにラムダが実行とかそういうことじゃない？
うん。MQTT とかちょっと懐かしいんですけど、僕的には。
いや、結構活発に使われてるよ。
まあ、IoT とかだとメジャーなんですね。
懐かしいってむしろ逆に昔何使うの？
わかんない。なんか、4、5年前によく聞いたなっていう意味ですけど。
そうね。4、5年前ぐらいだな。いやでも安定してるし非常にシンプルだし、細かいところが決まってないからね、そこは実装してみないと、規模感が、これ本当にちゃんとフルの SQS 対応しようとすると、どのタイミングでメモリを破棄していいかとかっていうところは全然決まってないから、 もう対応してますって無茶に言おうとしたら、もう永遠にメモリを確保しておかなくちゃいけないとか、そういう細かいところがね、定義されてないのよ。
ああ
。あ、今どうなんだろう。確か新しいバージョンが出て。いや、だから、なんつうんだっけ。なんかオアシスとか変なところから企画が発表されてるんだよね。
何ですか？ MQTT ですか？
うん。MQTT の使用書っていうのがね。
うん、オアシスですね。
オアシスって何？俺もここで読みながら何これって言ってたん
だけど。オアシスって、標準化団体じゃないですか？
どこのってヨーロッパの？
わかんないです。
なんかヨーロッパ臭い気がするんだけど。オアシススタンダード。
アドバンシングオープンスタンダーズ for インフォメーションソサエティ。IBM とか、そっち系。
今 MQTT でググったら、三つ目ぐらいに MQTT とは何だったのかっていうもう過去形にな
って。過去形。でしょ？だから僕の中ではなんか、あ、そんなんあったねっていう感じなんですけど。
そうだね。俺仕様が新しくなったと思ったんだけど、まだ 3.11 か。
別にヨーロッパではなさそうですよ。
そっか。なんかね、MQTT、IBM でもともとなんか、あれ知ってたんだけど、なんか、有名な人がいるのよ。それは MQTT を、自作のデバイスをあちこちに家に組み込んで、MQTT で制御してますとかっていう人が、確か、イギリスかどっかの人で、で、なんか、それで俺はヨーロッパの印象があったんだけど。
昔 XML 系のいろんな企画、とかやってましたよね。
オアシス？
うん。
ああ、そうなんだ。
で、最近は IoT とかもやってるみたいです。それでじゃないですかね。
そうか。
うん。
まあ、いいですよ。死にゆくものなら死にゆく。
いやはい。
あとは漫画の話かな。福島さとるだよね、これはね。
これ多分、バスケさんの Facebook かなんかで見た。
うん。
バララッシュっていう漫画ね。
あのね、めぐりめぐってなんだけど、もともとはね、犬郎さん知ってるよね。
うん、知ってます。
犬郎さんがね、アンドロイドタイプ1っていうのを勧めてて、それをまあ読んで面白いなと。買った時にアマゾンに勧められて、まあ、俺お勧めされたらすぐ買っちゃう方だからさ。そこで、バサッと買ったら、まあ、これがね、ドンピシャでハマってさ、時代がね、俺と同い年ぐらいのところで、1987年に高校生っていうぐらいな感じ。
うんうん、
それで、アニメにハマってって、アニメーターを目指していく若者の話なんだけどね、もう、なんかね、もう、むずかゆい懐かしさっていうかさ、なんかこう、いやもうこれネタバレになっちゃうから全部言えないな。まあ高校生若者二人が、天才派だと、そうではない人のお話で始まって、
うんうん、
まだ一巻読んだところだから、この先どうなるのか全然わかんないんだけど、
ええ
うん、いいよ、面白いよ。
僕も昨日、一昨日買って読んで。
読んだ？
うん、同じ状況ですけど、僕は多分年齢的にちょっと下なんで、
そうか。
出てくるアニメとか、テレビ番組とか、ちょっと違いましたね。
そうか。ビデオデッキから出てくるのが、うるせえ奴ら2って書いてあって、もうここハマったよって。
オネアミスの翼とかですよね。
そうね。
うん、
並びはしなかったけど、劇場で見たしね。そうよ。そういう、それでね、なんかこの人にハマってみようかなと思ってね、いろいろ読んだんだけどね。
うん、
もう読みづらい、感想にも書いたけど、読みづらいな、この人の漫画。何読んだんだっけな。ちょっと、Kindle。副人っていう、なんか変な、兵器を、福島悟。
機動旅団八福人ですか？
それだ。
うん。
もう、これもうなんか、エンターブレインのコミックビームで、連載してたみたいで、コミックビーム以外では連載できないだろうなっていうようなね。うん、2巻読んで、まだいまいち、なんだろうこの話はっていうような、もやっとしてる感じでね、話が進んでいくんだけど、まあ読んじゃってるからね。
読みにくいっていうのは分かりづらいってことですか？
両方。絵が読みづらく、顔が判別できない系と、あとね、話は、何だったっけっていうようなところでこだわってたりとかね。まあでも面白いは面白いんで、困っちゃうよ。こういうのは困っちゃうよね。それに比べるとね、このバララッシュは相当読みやすいです。
ああ、読みやすいと思います。まあ、なんか、青春系なんで、感情移入もしやすいですしね。
そうね。まあ、ちょっとまあ、かいつまんで言うと、絵下手だよね。
下手でもないと思いますけど、何ですかね。書き込みが結構雑というか、それが味なのかな。
どうなんだろうね。なんとも言いよう、いや、そうなのよ。その、だから、福神のやつを読むと、絵はうまいのよ、むしろ。
うん。
だからそのバララッシュはなんでこんな感じなんだろうなっていう気もしてんだけどね。あとはね、あれ、最近のハマりはね、岡田鉄太郎、違うな。無人っていう漫画なんだけど。
うん。
無人像の無人。
はは。
岡田鉄太郎。違う、なんかちょっと違う。
岡田屋鉄造。
岡田屋鉄道、そうだ、それだ。
はい。
これ面白いよ。
ええ。
この人の漫画が面白い。4作ぐらいこのところバタバタって言うんだけどね。あ、みんなちょっと時代小説とか、なんか池波正太郎的な感じの、ストーリーに感じる。
うん。
とても面白いですね、これは。
幕末とかですか？
これはたまたま幕末で、あとはもう江戸時代の町人社会とか、そんなやつだったりとか。
うんうん。その最初に、犬郎さんにおすすめされたやつ何でしたっけ？アンドロイド？
アンドロイドタイプ1。
うんうん。それも漫画ですか？
これも漫画。
へえ。
そう。これはアンドロイドタイプ1から始まって、まあ、バララッシュは方向が違ったんだけど、なぜか鉄腕アトムの、アトムビギニングを全巻買ってしまって、これも面白かったね。
アトムビギニング？
うん。なんだかんだ言って、漫画ハマってんな、俺な。
いや、漫画はやばくてね。
うん。
Kindle でポチポチ買えるからね。
ねえ、まとめ買いがまずいよね。
まずいんですよね。
ねえ。いや、ありがたいんだけどさ。
して、そうなんですけど。この、ポッドキャストではね、何回か話題になった、彼方のアストラっていう。
彼方のアストラ？
はい。ジャンプ、ウェブみたいなやつかな？で連載されてたやつなんですけど、これは良かったです。
へぇ。
関西さんの回で、あと、白朗さんにもお勧めされたんですけど、5巻ぐらいでサクッと完結するんで、なかなかいいです。
ああ、リビルドで買ったといえばあれだよ、俺。僕待ちを。
ああ、僕待ち。
僕だけがいない待ちを。
うん、うん。漫画ですか？
うん。
うん。
あれは、面白かったな。
あれ、ネットフリックスで実写化してましたよね、
うん。俺が見て面白かったから面白いって書いたんだけど、漫画の方が全然面白いっすよってみんなから攻撃されたんで、いや、それなりにできてたんじゃないと思って漫画をもう一度読み直したら、うん、まあそう言われてみたらそうだなって。
結構ね、実写を、見るとね、原作中みたいな人がいますからね。
そうだね。まあでもそこまで言わなくてもいいんじゃねっていう言い方をみんなするよね。
わかります。ま
あ、思い入れがあるよね。
ええ。
そう、アトムビギニングを読んでて思ったのが、鉄腕アトムの前、なんだろう、若い頃の天馬博士の話みたいなんだけど、なんだろう、まあだからガンダム的にもよくあるじゃない、そういうの。なんか、まあ、外伝というかさ、
ああ、はい、
まあ、いろいろサイドストーリー的な。なぜかね、ガンダムは俺はまだ許せないっていうかね。あるな、そういうのが。なんでアトムは許してんだろうな、つったら、やっぱリアルタイムで見てなかったからかな、と。そういうなんかこだわりが自分の中にやっぱあんだね。
結城正美のやつですね。
結城正美はね、監修で、実際には手を動かしてるのは違う人みたいなんだけど。
うんうん、
すげえ面白いよ。
ええー。
あとね、もう最高なのは千尋さんが最近ベストだね。
千尋さん？
千尋っていう漫画が前あって、風俗嬢の話なのよ。
ええー。
これ、まあすごい好きだったんだけど、それの続編がいつの間にかやってて、もうここ5年間ぐらい連載してるみたいで、 うおっつって突然買ったんだけど、まあ、非常に面白いですよ。
ええー。
もう風俗はやめて、町の弁当屋さんで働いてんだけど、町の弁当屋さんで働いてる元風俗嬢の話なんだけど。
うん、うん。結構出てますね。8巻ぐらいまで出てんの？
そうなのよ。買った時が7巻まででさ、7巻がなんかすげえ綺麗に終わってたから、あ、7巻で終わりなのか、つって、感動して読み終わってさ、すごい大事に読んだのよ。1日1冊に読むとか思いながらさ。大事に読んでたら、この間急に新刊が出ててさ、なんだよ、続いてんだよ。びっくりしちゃった。
あ、千尋っていうのが昔あって、千尋さんになったんですか？
そうなの。
うん。
ショムニの人。
ああ。はいはい。
まあ、千尋はね、風俗嬢のお話ってこともあって、ちょっと、まあ、なんだろうね。直接的表現もいろいろあるので、まあ、評価の分かれるとこなんだけど。もう、千尋さんは、元、そういう仕事をしていましたっていう人のお話なので。
なるほど。
うん。まあ、特に、なんだっけ、ジャロじゃなくて、こういうとこ何て言えばいいんだっけ。
ジャロ古いですね。
ジャロじゃない。
わかんないけど。
倫理機関的なものって何つうんだっけ、ね、まあ、そんなんないか。
ないっす。
まあ、そういうところからも、なんか、とやかく言われる筋合いはね。
筋合い。はい。
いや、千尋もでも面白いから、ぜひ。
うんうん。ツイッターにも書かれてますけど、筋肉マンも、やってるんで、今。
何か？サイドストーリー？
サイドじゃなくて、正当な続編ですね。昔、サイドストーリーあったじゃないですか。筋肉マン2世とか。あったんですよ。筋肉マンの子供が出てくるやつ。
うんうん。
で、筋肉マンってのもあったんですけど、それ終わって、今やってるのは、本編の筋肉マン43巻ぐらいで終わったのかな。それの続きがしれっと始まったんですよね。
へぇ、
うん、
ドカベンが終わったっ、その脇で。
でももう3年ぐらい多分やってて。
へ
ぇ、非常に面白いんで。
筋肉マンが、俺ごめん、正直筋肉マン世代じゃないんだ。
ああ、確かにそうかもしれないですね。
もうちょっと上なんで。
ええー。
筋肉マン消しゴムが出た時には、子供だったけど、そこが最後だったな。
うん。
連載始まった時知ってるもんだって。
うん。盛り上がってきた時にはもう、高校、大学とかって感じですか？
うん。アニメとか一回も見たことないな。
ああ、そっかそっか。
あまり思い入れは。パイレーツとか逆に知らないんでしょ？すすめパイレーツ。
ああ、ちょっと違いますね。
いや、面白いんだよ。面白いけど今見直してみて、うん、通用するかなっていう気はするんだけど。でもひばりくんとかはやっぱ今読み直しても面白いからね。
ええ。
まあいいよ、江口久志の話は。
まあそんなですか。
うん。あとおすすめできる漫画はないかな。
まあ次出た時に何かあれば
アップデートしておきます。
アップデートお願いしますよ。
はい。
大体、やりましたかね。
大体話したんじゃないですかね。
ええ。昔バックスペースで一瞬出てましたもんね。
何度か出たよ。なんか。
レギュラーになりかけってなれなかったですよね。
レギュラーになんかなってないな。俺多分3回くらいしか出てないんじゃない
。ええ。
なんかね、青木くんとも。
毎日会ってるから話さないじゃないですか。
そうなんだね。今なんかね。あ、なんか青木くんのあれには出たよ。ドリ散歩。
ああ、YouTube ね。
うん。YouTube の方。
まあでも仕事で毎日話してると、ポッドキャストで話すことがない。
まあ言うほど話してないんだけどね。なんかもう忙しく、マネージャーとして忙しいみたいでさ。
ああ、そうなんですね。
うん。
いまいち何をしてるのか謎な雰囲気ありますよね。
今俺の上司ですよ。
おお。
マネージされちゃってます、ね、
今日本行ってますね。
うん、なんか連休に当たって、なんで連休に飛ばされてんだ俺は、みたいなこと
で。でも逆座ないからいいんじゃないですかね。日本も休みなわけでしょ？
うん。
こっちの連休の時に飛ばされて日本で仕事するだと、まあ、社畜っぽいですけど。
まあ、確かにね。
ええー。
こっちの人は普通に拒否しそうだけどね、それはね。
うん、まあ、それか行って、帰ってきたら休むみたいなね。
あったよ。メーカーフェアで日本行ったんだけどさ、最終日がこっちのサンクスギビングにかぶってたんだよね。
うん。
したらみんなもう帰れば帰ればさ、なんかもう打ち上げの余韻もなくバラバラ帰ってってさ。
いや、それは帰るでしょ、やっぱ。
それは帰るよね。
うん。
連休中の連休だもんね。
はい。じゃあまあ、また機会あればお願いしますよ。
はい、お願いします。
はい。じゃあ、ショーノットなどなどは、リビルド FM スラッシュ214214にあげますんで、お願いします。はい、じゃあ、バスケさんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。